北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
ややマスター、今年もよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いします。ジークジオン
びっくりした、びっくりした。いやいやいや、まあちょっと G の方面は今日は喋んないよ。今日はなんならまだマスターしか見てないんだから。ということで今日はね、
カラーいい加減にしろ
どうしても語りたいっぽいが、
いやいいです、それは、はい、以上です。
はい、あ、終わりましたか。はい、新年一発目なんですけれども、もうゲストと呼んでいいのやら、準レギュラーと呼んでいいのやら、ジダラクサイさんにお越しいただいております。ありがとうございます。
はい、どうも、新年明けましておめでとうございます。ジダラクでございます。
はい、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私はですね、まあ、今年はちょっと、去年か。大病をやったもんですから、まあ年末年始はおとなしくしていたんですけれどもね、検査もやりつつ、まあ体力がねなかなか戻らなくて、大変なんですが、リハビリを頑張っておりますという、感じですかね。ジダラクサイさんもそれこそね、お仕事柄年末、特に年末はお忙しかったんじゃないかなと思うんですけれども。
はい。まあ、これもね、毎回言ってるような気がするんですけど、年々楽になっていきますね。寂しいことに。
あら、まあ、そうですか。
はい。
なんということでしょう。まあ、私はね、やっぱりこう、年越しそばはやっぱり食べないとどこか落ち着かないところがあるので、いつもね、お願いしてるお蕎麦屋さんがあるんですけれども。マスターはね、年末年始はどのようにお過ごしになってたんですか？
いや、今回はね、まあ、人並みに年越しそばとかそういうのは食べまして、
はい。
ここはね、なんか、休み長いって、なんかよく巷で言ってたじゃない？
まあ、お勤めされてる方ですと、9連休ぐらいになるんじゃないかと。
で、自分もそうだったんですけど、
はい。
あっという間に終わってたね。
そうですか。
何やってたか記憶がないっていう。
なんということでしょう。
はい。
私はね、大変遅ればせながら、アマプラの沈黙の艦隊をずっと見てましたね。そうそうそう。
実写版のやつですよ。
ん？
実写版の。
実写版大沢たかおのやつを見てましたよ。はい。
あれ、どこまでやってる
んですか？言っていいんだ、言っていいですよね。あれです。日本に寄港して、東京湾に寄港して、脱出するところまでやってます。
ああ、はいはいはい。じゃあ、サザンクロスで補給を受けて、そこから東京湾脱出で終わりか。まあ、そうでしょう。
まあ、そうですね。で、続編を作ることももう発表されてますので、おそらく最後までやるんじゃないかなと思います。
あれ、じゃあ、基本的にはあれ、準拠ですか？漫画準拠。飛ばされたエピソードがないですかね？
大体その通りなぞってますけど、まあ、結局時代が変わってますので、その辺の設定の若干、変更はあります。戦艦の名前、空母の名前が変わってたりとかはあります。
なるほど。
だけど基本的にはあの通りなぞってやってるんで、まあ言ってみればあれですよね、こう風味としてはこうシン・ゴジ風味をやはり感じながらこう見てる感じはありますね。政治ドラマとか見応えはあるし、
まああれですよね、潜水艦ってそのなんだろう、戦争ものじゃないですけど、そのまあ、戦争カテゴリーしたときに多分撮影費用安いんですよね。
まあそうね、それはあると思う。あ、でもね、結局ほら、第7艦隊とかも米軍のもうバリバリ出てくるし、今回はちゃんとヤマトがトマホークぶっ放すんで、はい、その辺の見応えはありましたよ、結構。まあ魚雷戦はね地味ですよ、そりゃ
あれは、なんだろう。本当に銀英伝の三次元チェスみたいな対決になるんで、潜水艦同士。
そうなのよ、本当にね。もうさ、言ってみればもう、ソナーマンがもう、ただただこうさ、トレースしてそれをやっていくっていう世界じゃないですか。
あとは読みでやってっていう世界になる。
そう、本当にね。だから、まさにあの感覚ですよね。
だからあれはすごく、文章で見ても映えるというか、なんだろう。やっぱ漫画で見て面白かったんで、
うん。
結局、人読みっていうか、対戦相手っていうか、相手を読み切って殺すっていう。う
んうん、そう、まさにね。だから、もう本当に、なんていうの、裏の書き合いみたいな感じじゃないですか。
はい。
だから本当に限りなく、こう、机上のゲームに近い戦術になるのよね。こう。うん。だけどね、見応えはあるし、よかった。うん。うまい具合に、ちゃんとこの現代に、ちゃんとシーバット計画をうまくこう、なんて変換して、できたなっていう感じ
が。そこそこめんどくさい設定ですからね、あれ。
そう、そうなのよ。うん。だけど、うん。すごくよくできてたと思いますよ。だから、去年のアマプラでは多分一番のヒット作だったと思うんですが、うん。
続編が出たとなると、フィクション部分というかですね、どうしようなく、作中に出てくる日本の政治家が優秀っていう。
そう。だその辺のなんていうの、日本の政治家に対するある種の幻想みたいなものが、すごくシン・ゴジラに通じるところがあるのよね。
あ、
こう、官房長官が、ほら、活躍するし。そう。で、
フィクションぐらい優秀にしてやってよ。
で、ほら、一見無能に見える総理が、実はそれなりに優秀みたいなところも。
そう、実は骨太でみたいな話にな
って。そう、そこもそっくりなんだよね。というか、まあ、シン・ゴジラがなぞってるんだろうけど、そのあたりは、元といえばね。
まあ、思想はあれど、能力があるのと、日本のためを思って政治をしているっていう、
そう。
建前じゃないところで政治家の人たちがやっているので、
そうなんだよ、
ま、なんという理想郷なんだろうと。
そう。で、やっぱ原作と違うところもあるのよね。ほら、防衛庁長官が防衛大臣になってきた、なってたりとか。
ああ、なるほど。
しかも、ここまであれするかと思ったけど、防衛大臣女性になったのよ。
ああ。
どっかで見たことあるなって気がするんですけど。そう、防衛大臣が女性です。はい。まあ、あと何人かやっぱり男性役だった、役割が女性になってるかな、今回。まあでも、すごく、そのこと自体に何か違和感はないし、うん。まあ、うまいこと、現代版にアレンジができている、ちゃんとした、ドラマになってますね。うん。
ああ、なるほど。
それをね、お正月はずっと見てた。
いいですね。もともとモーニング、
そう。
対してる頃から見てたので、
はい。
ドラマ CD 持ってるんですよね。
おお、すごい。素晴らしい
です、ね。で、サントラがね、すごくいいのと、90年代後半ぐらいの、なんか、特集とかで、結構 BGM として使われたんですよね。
ああ、わかる。
中国の。
そう。よく覚えてるのが、当時の世相として、やっぱり PKO とか、多国籍軍とか、はい、やっぱその世界の治安を維持するための枠組みみたいなものが、まあよくニュースに上ってたじゃないですか。だからその影響をやっぱり受けている作品だなと思ってて、まあそれも、まあなんていうのかな、この今の現代のこういうきな臭い世の中で、まあまあやっぱりうまい具合にちゃんとなんていうのかな、注目される仕掛けにまたなってきているという。
ですね。まあ、あとはあれですね、実録系のなんか事件を追うみたいなやつの時に、事件が急展開する時によく使われてたんですよね。
はい。
イントロ部分が。
わかる。そう。なので、まあ、最近はネットフリックスばっかだったんですけど、まだまだアマプラもいけるじゃないかというふうにちょっとね、思ってました。はい。あと、まあ、なんでしょうね、我々的には触れておかなければいけないのは、まあ、ついにと言いますか、いよいよと言いますか、ドラゴンマガジン休刊ということでね、2025年、今年の5月号をもって休刊をするということが発表されましたね。はい。 いろいろと歴史をたどってみますと、創刊は1988年、でした。で、当時はね、唯一の月刊のライトノベル雑誌だという触れ込みで、発行をされておりました。はい。で、まあ、やっぱりね、なんていうのかな、まあ、言ってみれば、当時は、今は角川から出てますけど、富士見書房なんですよね。我々として見れば。富士見書房の雑誌という。で、富士見ファンタジア文庫という、まあ、ライトノベルのレーベルを富士見書房が持ってましたので、まあ、それの言ってみれば、機関雑誌として、大いに、読まれた、雑誌であったという記憶があります。はい。どうですか、ジダラクサイさん、我々はやっぱりドラゴンマガジンというものに対してある種の特別な感情を持っている世代だと思うんですが。
あ、もちろん持ってますね。何しろですね、私今映せるかな、あ、これは撮っちゃうカメラの切り替えができるかなと思ったんですけど、
はい、
そうですね、まあ、あのドラゴンマガジン創刊物語っていう、
おお、あったね、はいはい、あったね、
今手元にありまして、
おお、
あですね、その、資料、探索ガイドとかもついてるという、そのドラゴンマガジン創作前後の状況であったりとか、創刊を手掛けた編集者たちのインタビューとかですね、載っている本を、読んだことがございまして。
はい。
まあまあまあまあまあ、やっぱり思い入れのある雑誌ですので、でそもそもね、やっぱお世話になっているのもありますし、ライトノベルって言われる前の時代から、いわゆるそのファンタジー部門の、小説であるとかゲームであるとかっていうのをカバーしてくれた雑誌ですので、
そうですね、
ああ一つの時代が終わるというか、
はい、そうですね、まあやっぱりね、一つこうなんとか、まあ富士見書房というのは、まあ、当時から角川グループの会社であってね、非常に関わりが深いんですけれども、やっぱりそういう野心的な、一つ試みの雑誌だったと思うんですよね。で、富士見ファンタジア文庫のさっきも言ったように母体となる雑誌でしたので、ドラゴンマガジンに載っている小説というのは、まあ、ほぼ富士見ファンタジア文庫に、載ると。いったような形をとってました。それから、まあ、忘れてはいけないのは、例えばソードワールドの、ノベルであったりとかリプレイのようなものが、載ったりということで、非常にテーブルトーク RPG とも親和性の高い雑誌であった。で、後にですね、兄弟雑誌と言っていいんでしょう、テーブルトーク RPG の専門誌であるところの RPG ドラゴンというものも、最初は増刊扱いだったと思います、ドラゴンマガジンの。それが、刊行されたということもありまして、やっぱりね、そういう意味で言えば一つ TRPG 的にも大きな役割を持っていた雑誌ではないかなと思います。マスターはドラゴンマガジンというのはどうですか、ご覧になったことってあるんですか。
全くないわけではないけど、
はいはい、
継続で購読っていう感じではなかったかな。
だと思いますね。はいはいはい。まあ、どうでしょうね。こう、私はまあ、もともと TRPG は、兄貴の影響で遊ん、まあ、早いうちから遊んでましたけど、それより前からね、やっぱりこう、なんて言えばいいのかな。当時で言えば、角川文庫の青帯といった、まあ、スニーカー文庫の前身になるものですよね。に親しんでいた人間として、よりその手に取りやすい、なんというか、最初からその、いわゆるライトノベルを志向したブランドとして、富士見ファンタジア文庫があって、それと連動するような形で、ドラゴンマガジンも、好きで、夢中になって読んでいましたし、まあ、私は何と言っても風の大陸のイメージが強いかな。あれが好きでね。
そうですね。何回も表紙飾ってますしね。
そうそうそう。まさに、なんだろう、ドラゴンマガジンのあの頃の一つ、看板作品と言っていいと思うんですよね。で、イラストはそれこそ、猪俣睦美先生がされてましたしね。非常に魅力的で、ドラゴンマガジンを代表する作品かなというふうに思います。はい。 まあ、なんたってね、壮大な作品で、どうでしょう、外伝とかまで含めれば多分40巻近く出てたと思うんですよね、風の大陸って。で、まあ、最初はね、それこそ富士見ファンタジアから出てたんですけど、そこから角川春樹事務所になぜか移籍して、春樹文庫のレベルで出るようになりましたけれどもね。で、それこそね、これもドラマ CD とかカセットブックまで出てね。はい。いや、非常に懐かしいなと思います。
で、幼少期の作品が、ね、今バーッと見てるんですけど、
はいはい。
作品いっぱいありますね。
ありますね。
あと、まあ、変わったところで言うと、機動警察パトレイバー。
あ、そうそうそうそう。
たりとか。
まさにそれメディアミックスの、ね、あれですよね。こう、これも角川の一つの戦略だと思うんですけれども。
はい、そう。
漫
画もね、結構、いろいろと載っておりまして。
はい。
有名どころで言うと何なんだろう。ドラゴンハーフとかなのかな。
ああ、いいですね。ドラゴンハーフ。そうそうそう。まあ、後に TRPG も出ましたね。ソードワールドとほぼルールは一緒だったように覚えてますけれども。
ね、多分ね、全部の話は覚えてないんですけど、マトルスの血族とか、
ああ、懐かしい。
新元素ルーンマスカーとかがですね。
ああ、もう青春ですね。青春だな。まあ、どうでしょうね。まあ、あとは、まあ、メジャーところでいくと、ね、フルメタルパニックなんかもドラゴンマガジン出身でしたしね。
そうですね。
まあ、あと、なんだろうな。こう、今、ざーっと僕も見てますけれども。いや、懐かしいですね。
まあ、俺の中でやっぱドラマがといえば、スレイヤーズなんで、時期はずれてるんで、僕。
ああ、そうか。なるほどね。スレイヤーズもそうでしたね。あれか。スペシャルの方か。
そう
ですね。なんか、出てたもんね。
はい。
そうだよね。そうそう。長がいる方といない方みたいなやばけ方をしてたような気がするな。そうそうそうそう。だから、ドラム、そうですね、スレイヤーズ。だからまあ、言ってみればね、一つあの辺の、こう、いわゆる本当ライトノベルの走りとも言えるような作品群を生み出している雑誌だったと、思いますね。はい。天地無用とかもね。はい、ありました。
天気模様とか、無責任男シリーズとかですね。
あと山本陽子とかね。
はい、ありますね。
そうですね。はいはいはいはい。まあ、
あ、記憶になるんですけど、交流伝説ビルガストも載ってたんですね、小説が。
載ってた、あったあった。そうそうそうそう。だから、なんていうの、こう必ずしも小説が始めじゃなかったりするものもあるのよね。こう、はい、先にゲームなりアニメが出て、それのノベライズがこうドラマに載ってましたみたいなパターンもあったような気がするし。そうそうそうそう。あとはまあ、なんでしょう。ドラゴン RPG が出る前は、ソードワールドのリプレイも継続的に載ってましたし。
さっき三部作と、あとあれですね、モンスターメーカーの RPG リプレイも載ってますね。
載ってた。うん。あと、ルナルサーガも載ってたし。
ルナルも載ってて、シャドラも載ってます。
シャドラ載ってたね。そうそうそう。はい、だから、いわゆるその、SNE 系の、TRPG の、まあ、リプレイは、まあ、ドラマに載ることが多かった。
そうですね。バーッと見てるとやっぱダメですね。これで語れちゃいますね。まあ、一応
そうだ。
いいと思うんで、オーフェンとかって。
はいはいはい。
まあ、外れたりも、一応、ドラマ化に載ってますんで。
はい、そうですね。そうそうそうそう。そうですよね。だから、やっぱり、なんていうの？僕なんかは、まあ、当時、まあ、ね、コンプティークがあって、コンプ RPG があってっていう、角川系の流れもあったじゃないですか。
はい。
だけど、どっちかというと、僕も、まあ、D&D から入りましたけど、神話の。でもやっぱり一番自分が主体となって TRPG 遊んでたのってやっぱソードワールドからに当然なるんですよね。私も田舎住まいでしたから、自分のお小遣いで買えて、かつちゃんと田舎の書店にもこうルールブックが並ぶって言うと、やっぱそこがソードワールドですよ。だからそうですね。だからそのやっぱ情報を何で手に入れるかってなると、やっぱりドラゴンマガジンだったし、でね、まあやっぱり富士見書房っていうものに対してのやっぱ思いもあったしね。まあ例えば富士見ドラゴンブックであったりとか、 当時で言えばね。うんうん。その、やっぱ RPG レーベルの、あの、ものを持ってましたからね、実際ね。うん。で、だから、なんだろうな、まあ、角川は角川でね、もちろん出してましたけど、富士見書房というも同じグループとはいえ、富士見書房というものに対する思いというのも、やっぱりありましたよね。うん。だって、スニーカー G 文庫とか出てくるのはかなり後だった記憶がありますよ。富士見ドラゴンブックの方が歴史は古いでしょ、多分。今、ちょっとまだ調べてないけど。
はい。まあ、多分、冊数が違うからってのもあると思うんですけど、
うん、うん。
なんで。
そうですね。だって、スニーカー G 文庫って結局、あれですもんね。あの、ルナルサーガとかも最初はスニーカーから出てたんじゃないっけか。
スニーカー。
ガープスベーシックとかスニーカー文庫で出てたよね、確かね。
はい。そうですね。今もやっぱ短編とかも出たんで。
そうだそうだ。うん、うん。
あの、俺捨てられないんですよね。これって持ってるやつ。ドラゴンマガジンももちろん数冊ありますし、スニーカー G も数冊あるんですけど。
はいはいはい、はい、
あ。収録されてないやつとか、あの、前後に乗っかってるやつがあるじゃないですか。
あるある。
あるんで捨てられないんですよね。延々と残っちゃってて。
わかるわかる。いや、当時あとありがちなのが、整合表が載るのよ。
はい。整合表選った。で、しかも、あの、その当時追加サプリメントが出るなんてことはまずなかったんで。
あ、そうそうそうそう。
サプリメントとかっていうのは公式にあるもの。
うんうんうん。
っていうのは、あの、それを持ってないとわからないっていう。
そうね。
はい。
それはあった。だからドラマが追っかけてないと、そういうエラッタもチェックできないし、うん、っていうのがあったからね、実際ね。
俺持ってなくても、あの、例えばそこのページだけコピーしたやつが残ってますもん。
ああ、ありがち。あるある。私も持ってた、それ。そうそうそうそう。だから、やっぱそういう意味で言えば、最近ね、部数が下がってきたということもありますけれども、まあ、寂しさも感じるし、やっぱその、なんて言うんですかね、こう、もうライトノベルという、まあ、ジャンルが、の、その、連載の母体みたいなものは本当にネットに行ってんだなっていう、それこそ、ね、書く読むだったり、小説家になろうだったり、そういう連載の母体がもうすっかりこうネットの方にほぼ軸足が移ってしまって、いわゆるこういう連載が乗るタイプのライトノベル誌って本当にもう紙ベースでは大変なんだろうなっていうことをよくわかりますね。うん、よくここまで頑張ったと思いますよ、逆に言えば。うん、だから、
でも、役割が違うっていうふうに思っちゃってるんで。
まあまあ、いや、わかりますよ。役割は違うんだけど、
うん、
でもやっぱりほら、純文学とかミステリーとかさ、娯楽小説はまだまだそういう小説誌があるわけじゃないですか。
はい。
ちょっと半径が小さめのね。だけど、ドラゴンマガジンとかが担ってきたこういう、やっぱり小説誌は大変だと思いますよ。結局ね。だからそのやっぱジャンルとしてのこう特性みたいなもので言えば、やっぱり一番食われてるんじゃないですか、そういうネット媒体に。
あ、それはそうなんですよね。その、うん、客が同じというか、なんというか、その購買層がね、
そう、
そこまで変わらないというか、求めているものが。でもね、そこに関してはまあ一言二言言いたいことがあるんですけど。
いやいや、わかりますよ、もちろんわかるんだけど、私もそこはね、ずっとやっぱり、
だからといって残せって言えるほど、
うん、
こちらの方にお金を残してるわけじゃ、あの、落としてるわけじゃないので。
そうなんですよね、
はい。
うん、その辺のジレンマも感じつつという。まあ結局そういう、ね、ネット小説投稿サイトに載る小説のジャンルとしては、まあ7割8割ライトノベルという印象がありますので、まあこれも一つ時代の趨勢なのかなという、気はしておりますです。はい、ということでこれについてはちょっと、ね、触れざるを得なかったという感じでございますが、今日の本編もですね、そんなちょっとこう本にまつわるお話でございます。愚者の宮殿新年恒例となっております。閣下の2024年大当たり本レビューを今年も、開催をしたいと思います。去年ですね、私が読んだあんな本こんな本の中からまた、ジャンル別にですね、おすすめ作品を少しチョイスしてみましたので、今日はそんな本のご紹介をしつつ、お二方 方からも、コメントをいただきたいと思っておりますので、本日もマスターそしてゼラキサイさん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おーす。
はい、ということで本日は閣下の2024年大当たり本レビューをお届けしたいと思います。で、毎年、同じルールでやってるんですけれども、基本、入手のしやすさを考慮いたしまして、2024年、文庫本で出た本からチョイスをしております。ですから単行本とか新書は入ってなくて、すべて文庫本から選んでおります。ただ今ね、文庫本も高いです。本は本当に高くなりましたね。まあ、だから単行本とはいえね、今日ご紹介する本だって今ちょっと手元に5冊全部用意してますけど、一番高いので、税別1500円ですね。一番安いのだと、まあ、これは古い本だからあれなんですけど、670円かな。ということで、まあ、今、文庫本とはいえね、それなりの金額になってきてるなということで、まあ、それでも入手はしやすいだろうということで、今回も文庫本からチョイスをさせていただきます。はい。では、早速、1冊目からご紹介ですね。ですね。今回たまたま、本当にたまたまなんですけど、角川が多くてですね、この本も角川ソフィア文庫から出てるんですけれども、はい、タイトルはズバリ古墳という、そのもの
古墳しちゃいますね。
そうなんです。松木武彦さんということが方が、書かれた古墳というね本をね紹介したいと思います。はい、これ文庫本なんですけど、パラパラとめくりますと、まあ、とにかく写真が豊富で、ほぼ毎ページ写真が載ってるのかな。で、まあ、日本というのは、言わずと知れた、古墳大国なんですね。だいたい日本全体で16万基ほどあるんではないかとされている。コンビニの数より多いんですよ。よく言われることですけど、古墳の数ってね。はい。で、まあ、様々な形があるわけですよね。まあ、有名なものは前方後円墳ですが、その他にも円墳であったり、方墳であったりとか、まあ、様々な古墳があります。で、この本というのは、そういった古墳を、まあ、網羅的に、フルカラーの写真で紹介をしている本なんですけれども、まあ、もともと僕は古墳好きというのもあって、手に取ったんですけど、この本がいいなと思ったのは、いろんなテーマ、いろんな切り口で、こう、古墳を紹介してるんですね。例えば、第1部は、いろいろな形の古墳ということで、まあ、様々な古墳の、まあ、形、別に代表的な、古墳を紹介をしています。はい。で、中にはね、面白い古墳もあるんですよね。こう、まあ、前方後円墳はご存知だと思いますけども、双方中円墳っていう古墳がありまして、これはですね、兵庫県赤穂市にあるんですけど、畝原田中1号墳丘墓というものでして、これは真ん中に、まあ、円形の墳があるんですけれども、その前後にですね、こうポコッとこう四角の飛び出ている部分があるという、まあ、言ってみれば前方後円墳のこう前方部が後ろにもくっついているような、ちょっと面白い形なんですよね。で、そういったちょっと変わった形の、古墳も紹介されてますし、まあ、前方後円墳のこれは一ジャンルかもしれないと言われてるんだけれども、ホタテ貝型古墳というね、こう前方後円墳と比べて、前方部がちょっとこう短く寸詰まりになっているような、まさにホタテ貝のような 形の古墳というのも代表的なものが、いくつか並んでます。その他にもね、結構まあレアな、例えばですね、八角形の、形をした古墳であったり、まあ、六角形の古墳もあるんですよね。で、まあ、この本によりますと、こういうちょっと変わった形の、古墳というのは、実は、大きみにつながる、すごいこう高貴な、方が、収められている、墳形ではないかといったような紹介があったりします。で、これがですね、第2部になりますと、古墳の歴史をたどるということで、まあ、まさに、こう、古い古墳から、新しい古墳に向けて代表的な古墳が、こちらもそういう時代系列順に代表的なものがやはり載っているということです。で、まあ、この古墳、まあ今最近古墳ブームで古墳の本っていろいろ出てるんですけど、この本がいいなと思ったのは、いわゆるその古墳っていうとどうしてもこう、なんて空撮された上から撮った写真みたいなイメージってあるじゃないですか。形が分かりやすいから。うん。なんですけど、これは本当にこう、歩いてその古墳に行った時の、まあ行ってみれば、こう、目線、下からの目線というかね、そうそうそう、訪ねた時の目線の写真が、多く掲載されているというのが特徴ですし、あるいはまあ、その古墳全体じゃなくて、やっぱりその古墳が、の中の、まあ、言ってみれば、中心、節約と言っていい、石室とか石棺がどういうふうに収められているかという資料もものすごく豊富です。で、僕が持ってる古墳の本で多分その辺の情報が一番充実しているのはこの本じゃないかなと思います。で、本当これ見ると、ああ、さまざまな石室があるんだなとか、こんな変わった形の石棺があって面白いなとか、ね、そういう非常に学びが得られるものですね。あとはそのいいなと思うのは、本当日本全国の北海道からまさに沖縄までの、古墳を網羅しているんですね。で、私は岩手県出身なんですけど、実は岩手県に今見つかっている中で最北端の前方後円墳というのが、あるんですね。奥州市というところに。で、角塚古墳っていうね、すごく可愛い前方後円墳があるんですよ。綺麗な形のね。で、そういったものもちゃんと紹介されている写真付きで。なかなか今までね、角塚古墳ってこう、どっちかというとマイナーで、あんまりこうね、こういう本に紹介されることってそう多くなかったんですけど、ちゃんと載せてくれてるから、あ、嬉しいなと思ってね。で、そういう、まあ、だから文庫とはいえ非常に情報がギュッと凝縮されてるし、まあ、その我々と同じ目線というか、古墳を訪れた人間と同じ目線でフルカラーの写真がこう載っているというね、そういう非常に魅力のある本、文庫本でございますね。はい。だから、なんていうのかな、そんなにもう文字数が多いわけじゃないので、パラパラとめくっているだけでもなかなか楽しい本だなというね。一冊こうレファレンス的にこう持っていても非常に面白い一冊じゃないかなと思います。はい。どうですか、マスターは古墳とかってあんま興味ないですか、古墳は。
いや、興奮しますよね。
全然興味ないな、こりゃ。興味なさそうだな。なんかすごくね、魅力的なんですよね。こう、私も時間があればね、日本各地の古墳を巡り歩いたこともあるんですけれども、だから、なんていうのかな、すごくこう、これを持って、それこそ、文庫でね、かさばらないですから、古墳巡りの旅にも、すごくちょうどいい一冊じゃないかなと思いますけど、ジドラクサイさんの方だって結構古墳あるでしょ、あの界隈は。
この界隈ありますね。
ありますよね。
はい。
そう。
それこそ道路作ろうと思ったらみたいな。ありました。
ですよ。はい。だ、僕の住んでる東北地方って、まあそういう意味で言うと、あまりこうでっかい古墳っていうのは少ないんですけど、まあちょこちょこあるんですけどね、それでもね。で、面白いのがね、こう神社とかお寺のこう敷地の中にあったりするのよね。そういうのがね。だから、古墳があるからそこにこうそういうものができたのか、あるいはね、逆になんかこう、なんて言えばいいのか、もともとそういう神事的な、そういう神社やお寺ができる、いわれのあるような土地に だからこそそこに古墳ができたのかとかいろいろ考えると面白いんですよ。でそういうなんかガイドブック的な使い方ができる本なので、これはねすごくいいなと思います。はい。でリスナーさんでね、あの古墳好きの方どれぐらいいらっしゃるか分かりませんけど、まあなんていうのか、すごく読みやすいですし、まあ本当にベースとしての古墳の基礎知識みたいなものもこう豊富な図版とか写真で、教えてくれますので、うんうんうん、だから古墳初心者の方にもあのおすすめしたい本だなというふうに思っています。はい。ということで今日一冊目ご紹介をさせていただきましたのは松本武彦さん、古墳角川ソフィア文庫から、出ております。お値段、1500円税別ということになっておりますので、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。もしかしたらここから音質が少し変わってるかもしれませんが、ご了承ください。2冊目はですね、文芸書部門から、選びましたけれども、これはね、読んだことある人も結構いるかもしれませんね。直木賞これで取ったんじゃなかったかな。米沢ほのぶさんの、国老城というね、本をご紹介したいと思います。はい。これはですね、文庫化されたのはそれこそ去年かな。で気になってたんですけど、ちょっと文庫になるの待とうと思って文庫になるのを待ってて、はい、あ、そうですね、単行本自体は2021年に、出たものです。はい。でそれが、去年ようやく文庫になりましたんで、ウキウキで初版を買いました。はい。国老城というですね、これは、まあ、米沢ほのぶさんですから、ピンとくる方もいらっしゃると思いますが、ミステリーなんですね。でミステリーなんだけど、時代小説でもあるというですね、まあ、ハイブリッド作品になってます。これはね、これは夢中になって読んだよ。すげー面白かったこれ。まあ、もともと米沢ほのぶさんがねすごく打率の高い作家さんだというのは分かってはいましたし、いつかなこの企画でも本とカニの季節という本をね紹介した記憶があります。はい。でこのね国老城っていうのは、まあ、一つ戦国時代のあるエピソードが、まあ、元になってるんですね。で、荒木村重という、戦国武将がおりまして、この人はもともと、あれなんですよね。どこだっけ？池田家かのどっかの、家臣で仕えてたんですけど、
はい、池田勝太さんの部下ですね。
そうなんですね。ですけど、それこそ下克上で、主君を追い落として主になったと。で、しばらくは織田方について、活躍してたんですけれども、ある日、信長に歯向かってですね、はい。で、自分の拠点であるところの有岡城だったかな、はい、というところに籠城することになるんですよ。はい。でこの有岡城というのが、伊丹ですね、伊丹の地に築かれたお城でして、でなかなか立派なお城なんですよね。で当時にしては珍しく、町そのものをぐるっとこう土塁と板塀で囲ったような、総構えですね、はい、の南高城の南高不落の、お城であったということなんです。昔は伊丹城って呼んでたんですよね、確か。まあ、その頃から、まあ、言ってみればすごく固い城で、有名だったということです。でその有岡城に、立てこもる、籠城する。で、まあ、言ってみればあれですよね、荒木村重は、毛利方がやってくることを期待してるんですよね、この籠城した理由としてはね、当時の世情からすると。で毛利がきっと助けてくれるからそれまで持ちこたえようと そうすれば信長だって挟み撃ちになってひとたまりもないだろうといったような計算があって、この有岡城に荒木村重は立てこもる。ところがやっぱりこう説得に来る人がいるんですよね、自堕落斎さん。これ有名な話で、はいはい、で、じゃあそんなね籠城している荒木村重を解き伏せようとやってくるのが、黒田官兵衛という、まあ、大河ドラマの主人公にもなった、知恵者軍師がやってきます。はい、で、荒木村重を説得しようと試みるんですが、その説得が、失敗をして、黒田官兵衛はこの城の泥に、繋がれてしまう、幽閉されてしまうということなんですよね。はい、これはすごく戦国時代好きな方ですと誰でも知ってるような有名なエピソードですよね、自堕落斎さん。
はい、これはかなり有名なエピソードで、まあこうそうですね、結構あの信長の歴史の転換点でもありまして、
うんうんうんうん、はい、
まだまだその中央にあのでっかい勢力、うん、あのね、本願寺さんがの本拠地で、
はい、
まあ、大阪ではないんですけれども、まあ、大阪って後に言われるところに、うん、あの拠点を築いていたあの本願寺という大勢力がまだまだ生きていて、
うんうんうん、
囲ってはいるけれども倒しきれないと、
はい、
っていうような状況で、で、まあ、本願寺の宗教は一向宗なんですけども、一向宗を強く信じている地域っていうのが中国地方にありまして、
はい、
いわゆる中あの毛利の勢力圏に、
うんうんうん、
あの数の一向宗がいたと。で、そうなると、まあ、助けてくれと、
はい、
でだあの毛利さんに助けてくれって言って、その連携を断つ意味で、牽制にあの信長はあの中国地方に兵を出そうと、
はい、
いう話をしているときに、その、なんですかね、その補給ポイントというかですね、うんうんうん、とても重要なポイントで、荒木村重が寝返るという。
はい、
っていうね、まさかまさかの展開でして、でしかも信長自身は荒木村重かなり気に入ってた説があるので、
うん、そうなんだよね、うん、
だからこそ何回も説得しに行くしみたいな話になって、で気に入ってたからこそもう許さんってなったっていう、
うんうんうんうん、
っていうことになったんじゃないかなみたいな、そういう歴史的な背景がありまして、はい、なので荒木村重の視点からすると裏切るにしては確かに正しいポイントではあるんです、あの、うんうん、毛利が本気だったならばですけど。
そうですね、はい、まあ結論から言いますと毛利は来なかった。で、はい。で、結論から言うと有岡城というのは結果落とされてしまうんですね。ただ荒木村重自身は脱出してあれです、落ち延びるんですよね、彼はね。
はい、で千利休の、
うん、
七鉄の一人として、
はい、
弟子の七鉄の一人として生き延びることになるんですけれども、ただし、まあ、あの妻子ともども皆殺しですし、
うん、そうなんだよね、うんうん、
はい、そも城を捨てた大名ということなんで、
はい、
あの単な言われようだったことから、あの確か配合とかその、配合じゃないけど、うん、あの茶人としての名前は確か道クソだしたな、うん、道クソだったんですよね、
うんうんうん、
っていう名前をつけて、もう自分自身をなんかこう貶めるというか、なんというか、うん、それでも俺は生きてんだみたいな感じの、
はい、
あの持って、いや、もう生き残ってしまった。で、秀吉には許されていたので、
うん、
まあ、大名としては復活しなかったですけれども、
はい、そうですね。
というその人生を歩むことになるんですけれども、はい、じゃあ、なんでミステリーが起きるのかということですよね。
そうなんですよ。
はい、
で、いや、この本がね、作品が巧みだなと思うのは、その籠城しているやっぱり城っていうのは、まあ、もちろんね、若干の物流はあるんだよ。あるんですけど、まあ、密室みたいな形にはなるわけですよ。基本そんなに人の往来が頻繁にあるわけでもない。物資の往来が頻繁にあるわけでもない。うん。立てこもってるわけですから、そういうある種の、まあ、密室と言えなくもない巨大なね。その中で事件が起きるんですよ。この城の中でね。はい。例えばそれは殺人事件であったりとか、あるいは首実験の首がすり替わってしまうとか、そういう様々な事件がこの中で起きるんですよ。で、もう謎が解けない。で、でも、やっぱそういう城の自分の籠城してる城の中でそういう不審な事件があると、当然士気に関わるわけですよね。こう中に立てこもってる諸将にとっても。はい。だから、荒木村重としては何としてもこれを解決したい。解決させたい。で、だけど謎が解けない。といった時に、
黒田官兵衛に救いを求めに行くんですよ。知恵を借りに行くんです。泥まで降りていって、はい、そうすると官兵衛は当然繋がれてますから、泥に、あの事件を見ているわけではない、実際に居合わせたわけでもない、ただ荒木村重から話を聞いてそれで推理をするんですね。でそこでこうではないかということを、村重に伝える。で見事事件を、まあ言ってみれば荒木村重がメインの探偵ですわ、そういう意味で言えば、ほぼ事件を解決するのは村重なので。だけど官兵衛がそこに知恵を授けているという、あの官兵衛がだからまさにこれは安楽椅子探偵なんですよ、ジャンルとしては。安楽椅子探偵というのは分かりますかね、あの実際に事件現場にとかに行ったりしないタイプの名探偵です。はい、相談を受けて話を聞いて状況設定を聞いて設定状況を聞いて、こういうことなんじゃないかと、まさにいながらにしてこう事件を解決してみせるというタイプの探偵なんです。ですから誰でしょう、代表はミスパープルとかなのかな、安楽椅子探偵といえば。はい、
お、まあ、過去にあのゆっくり文庫でしたっけ、確か、
はいはいはいはい、やりましたね、
その時にも出てるんで、もしよろしければそちらの方を、
はい、
ご視聴していただけるとですね、
ありがたいですね。
よりあのもちろんその本、あの本編あのゆっくり文庫さんっていうニコニコに上げてるの動画もありますので、
うんうん、
そちらの方も視聴していただければ その、はい、よくわかると思うんですけれども、
はい、
そちらの方を見ていただければと思うんですけど、これもですね非常に優れているというか、
ほう、
面白いなって思う点はですね、
はい、
あの籠城している側の心理状態が結局その犯行につながってしまっているという。
ああ、じゃあ先に確認しますけど、ジェラキサさん、これは読了済みですね。
もちろん読みましたよ、だから買って読みましたってちゃんと。
ありがとうございます。そうなんです、これあのね、だ単なるミステリーじゃないのよねこれ、
はい、
ちゃんとその籠城しているこう進化の人たちのこう心情のこう移ろいみたいなものもちゃんとのあの表現されているというね。そう、はい、
そうなん、
はい、そこも巧みなんですね。だからそれこそ最初の頃は集まってる諸将も意気健康で、信長なんぞ、いかなあのなんぼのもんじゃいとね、毛利さえ来ればこっちは、いつでも勝てるんだという士気がすごい高いんですけど、まあだんだん雲行きが怪しくなってくる。どうも浮田が寝返ってるのではないかとか、あの毛利は来ないということが途中で分かると諸将は動揺するわけですよね、
はい、でそうなってくると、うん、実はですね、その、これが不思議な話なんですけど、有岡城の自落というか、その、落城するまでのエピソードの中で、うん、ほとんど戦いらしい戦いって起きてないんですよね。
はいはいはいはい、
囲ってみたいな話になって、
うん、
っていうことになるので、まあ、もちろん小競り合いはいくつかありますけれども、
はい、
大戦、例えばその健康一滴の戦とかですね、うん、あの3日3晩攻め続けてみたいなことにはならなかったんですね。
そうですね。
で、そうなると、あの人ってどうなるかっていうと、
うん、
あの早く戦争になあれってなっちゃうんです。
はいはいはいはい。
あの待ってることに耐えられなくなるんですね。
うんうんうん、
不安を抱えながら。
はい、
であれば勝ったにしろ負けたにしろ結果が欲しくなっちゃうっていう、
うん、
その皆さんの心理状態っていうのが、どうしてもこう時間が経つにつれて起こってしまっていて、それが要するに士気の低下というものにつながってくるんですよね、
はい、
そうです。でそれを狙っていろんなところで調略、要するに、
うんうん、
あ打ち来ないっていう、
うんうんうん、
今だったら君高く買ってあげられるけどみたいな声がかったりとかそんな噂をばらまかれとか、あの、ね、火のないところに煙は立たないね、
うん、
あの煙のないところに水煙みたいな形で、
うんうんうんうん、
どんどん陰気が広がっていく、はい、それを抑えるためには荒木村重自身の強いリーダーシップが必要なんですよね。
そうなんです、
はい、ただそのリーダーシップっていうのは決断の正確性に由来するものなので、
うん、はい、
あれ言ってること違くねっていう種がまかれてしまった時点で、
うん、
もう取り返しがつかなくなりつつあると。
そうなんですよね。
自身が荒木村重自身が優秀であるがゆえに分かってしまっている。
そうそうそう、自覚してるのよね彼は、
はい、自覚していて、でなおかつ彼は上司であり大名であり、
うん、
部下に対して決していやこの謎分かんねえんだけどどうしたらいいと思うっていう相談をすることができない。
はいはい、
部下に対してはだって自分は絶対であるということを見せなきゃならない状況なので、
うん、
私の決断は間違えていない、これも戦略の一つであると自信満々に、どれだけ空元気というか、そのだけ空弁当であろうともそれを押し通さなきゃならない立場なので、
はい、
そう、そこで囚われていた知恵者である黒田官兵衛に対して自然と足が向き助言を求めてしまうと。
そうなんですよ。
で黒田官兵衛自身も自らが、切れすぎるぐらいの切れ者であるがゆえに、その才能を使わずにはいられないだろうという荒木村重の読み通りに、
うん、
その事件に対してその興味を持ってしまったが、最後その脳みそを走らせ、その事件を解決していくというね、はい、お話になっているんですね、というね、
うん、
非常によくできております。
よくできているんです。あ、読んだことがある人がいると話しやすい。いや、で、もちろん、官兵衛にも、もちろん官兵衛なりのそこに、こう、あるのよね。思いがあるのよ、そこには。荒木村重に対する思いがある。
いろいろと思いがあります。
そう。
実際、荒木村重がやったことはかなりひどいことなので、
うん、
現代の観点ではなく、戦国の観点、戦国のその倫理観においてかなりひどいことをやっています。
はい。
現代思考から言ってもかなりひどいことをしていて、まあ、要するにその狭くてその不衛生なところに閉じ込めてっていうのがありまして、
うん、
それで黒田官兵衛は片足に対してその障害を負ってしまう
という、すいませんね、ちょっと奥歯に物が挟まったような言い方になってしまいますね。
そうなんです。これもちょっと言葉に出すときに困ったんですけど、
はい、
まあ、要するにその片足に障害を負って歩行がうまくいかなくなってしまうように、うん、くらい1年間、うん、そういった光のささないところで閉じ込められてたっていう、
はいはい、
現状がありましたので、
うん、
その中で、どう彼の自身の、性格っていうのがそこで少し歪んだんではないかというふうに説があるぐらい実際に、
うんうん、まあ、これはある種歴史的な事実であって、うん、
事実であります、
うん、実際彼はそこで、歩行困難に陥ってしまうんですよね。で、生涯それが完全に治癒することはなかったと言われているわけで、かつ彼のやっぱり精神性にも大きな影響を与えた事件だったわけですよね、これは、
はい、
うんうんうん、だからこの作品の中でも官兵衛はよっぽど殺された方がマシだと、もう生きて返されるか死んで首だけ返されるかの方がよっぽど良かったってことを言うわけですよ、うんうん、なぜなら彼もまた人質を差し出してるからね、
はい、
信長に長寿丸ですか、はい、
息子の長寿丸さんですね。
そう、
の黒田長政さんですね。
後の黒田長政を人質と差し出してますので、はい、彼はこのように幽閉されてしまった時点でもう息子が殺されることをもう悟るわけですよね、官兵衛はね、うん、だからものすごくこう恨んでる荒木村重のことだけど、まあ、その城の中でさまざまな事件が起こって、それに対して、まあ、直接は言わないんだけど、こうちゃんとヒントを与えて解決に導いていく。だけどそこにも官兵衛なりのそこにはこう裏の思いがあるんですよね。なんでそんな村重に協力するようなことをするのかっていうことも実はちゃんとこう仕掛けがあるというところが見事で、まあ、先ほど、まあ、これはちょっとネタバレになるんで言えませんけど、まあ、だから必ずしも表面上は事件の解決のために村重に協力をするんだけど、それは実際どうなのかなっていうね、ちゃんと裏があるという、この辺もなかなか巧みだったなと思いますし、まあ、言うても時代小説でありながらミステリーですから、ちゃんと最後にはね大きな、どんでん返しもあるよということですよね、これは、うん、だからすごくね巧みにできてる。で、まあ、米沢ほのぶさんという作家は決して時代小説を多く書いている方ではないです。どっちかというと現代小説の方ですよね。だけど本当よく書けてるなと思うんですよ。こう時代小説よく読む人間から見てもすごく面白いし、うん、違和感なく読める、うん、作品かなと思います。はい、どうでしょうマスター、こういう作品なんですけど、
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。はい、ありがとうございます。
いや、歴史、日本史が好きというか、その戦国時代が好きであれば楽しんで読める本だと思います、うん、私自身がそんなにミステリー得意じゃなかったですけど、
はいはいはいはい、
読めましたんで、
はいはいはい、だから、
まあ、でも、うん、歴史が得意だと最後のところがちょっともう知っているのでっていう、
まあそうね、そうそうそう、
村重が生き残るっていうことが分かっちゃってるんで、
そうなんだよね、
実際はその分からないで苦悩してる姿を ね、見てる方がよりドキドキするとは思うんですよね、どんな結末になるのかっていうのは。
そうですね、果たして有岡城と荒木村重は運命を共にするのかといったような緊張感は、まあ残念ながら知っていると味わえないけど、
まず味わえないですね。まあ有岡城は、まあ、散々な目に遭います。
そう、ね、そう
そう、ほぼね、応札というかですね、まあ、
女子供もなで切りですからね、
寝切りと言われる子ね、
本当に。だから、最終的にはね、そういう、ただ、まあ、この本の読み方として、じゃあなんでそういう状況になったのかみたいなこともちゃんと、伏線を張ってるわけですよ。その、歴史的な事実にちゃんと絡めて、じゃあなぜ村重は、この有岡城を脱出したのかみたいなところにも、実は官兵衛が絡んでるみたいな、うまい作り方をしてるんですよ。だから、ミステリーの手を取りながら、ちゃんとポイントポイントで、ただ舞台を借りるんじゃなくて、歴史的な事実にも、ちゃんとこう絡めて、因果を絡めているというところが、巧みですね。はい。そう思います。
うん、なかなかこう登場人物もすごくうまく使ってますし、黒田官兵衛の配下の誰かな、善助
栗山善助、
はい、そうそう、が突入してくる話とかもありますし、
はい、
あの辺とかもね、その配役がね、見事なんですよね。実際そういうエピソードあったはずなんで、確か。
そうですね、はい、
潜り込んだっていう、その、で、まあ、そうですね、その歴史的事実をうまいことこう、ミステリーに落とし込んでるというか、
はい、
それはね、非常に巧みで面白いと思います。ただ一貫黒田官兵衛切れすぎだろうって思ってますけど、頭切れすぎじゃないかな。なんだろう、もうちょっと 2,3 個なんか質問とかがあって、
はいはいはい、
解けるみたいな話したのが僕は安楽椅子探偵のイメージだったんで。
そうね、ちょっと 超人だもんね、ここまで来るとね、うん、だってね、実際に何も見聞きしてないでさ、しかも荒木村重目線でのそういう情報をポツポツと与えられて、そこで事件を解決してしまう。まあ、その超人性こそがある意味ね、そういう名探偵の魅力でもあるんだけれども。まあ、それにしても、黒田官兵衛は、この作品においては超人です。はい。いやー、でもね、直木賞受賞作ということなんですけれども、はい、納得の、で、まあ、ね、どうしても直木賞取った作品なんで、なかなか文庫化しないんです、こういう作品って。実はね。いやだって単行本が売れるから。
はい。
うん。だけど、去年ようやく満を持して、角川文庫から出ましたので、手に取りやすくなりましたので、ぜひ皆さんね、読んでいただきたいな、というふうに、思っております。はい。こちらは角川文庫から出ております。本体価格960円税別。はい。ということで2冊目文芸書部門からは米沢ほのぶさんの国老城をご紹介をさせていただきました。次行きましょう。はい、これも毎回悩むんですね、SF 部門ですね。でいつも、ね、国内 SF から選ぶか海外 SF から選ぶかいつも悩むんですけども、今回は、国内 SF をチョイスをさせていただきました。ご紹介させていただく本は、こちら宮沢伊織さんの、神々の歩法という、歩く方法と書いて、歩法という、SF 小説、国内の SF 小説ですね、をご紹介したいと思います。レーベルは草原 SF 文庫ですね。はい。ね、これはね、だからウルトラマンとかああいう特撮好きな人には本当にたまらない SF だと思います。はい。まあ、ちょっとね、設定というかあらすじをご紹介しますと、ですね、超新星爆発が起きて、その、まあ、宇宙でね、で吹き飛ばされたその高次元の地星体と言われるものが、地球に落下してくるんですね、次々と。でその高次元の地星体になるものが人間と融合することによって、巨大な、力、を持つ、またそういう憑依体というものになって、地球で暴走を始めるということなんですよ。はい。うん、で で、この憑依体を止められる存在として、結局はやはり、それもまた、憑依体であるということなんですね。で、通常、この憑依体になると、その、憑依された人間というのは、知性を失ってしまうんですね。はい。コントロールされてしまうんですよ。で、暴走しちゃって、まあ、破壊の限りを尽くすんですけれども、ここに出てくる、主人公のチェコ人の少女のニーナという子も、また、そういう憑依体なんだけれども、彼女は、理性を保ってるんですよ。はい。で、だから力を持ってるんだけれども、理性的な行動が取れるということなんですよ。で、まあ、彼女が主人公なんですけれども、それに対抗する、アメリカ軍の最新鋭の戦争サイボーグ部隊みたいなものが出てきて、まあ、これが言ってみれば、おそらく家督隊だと思います。はい。で、その家督隊と、その、ニーナという子が、まあ、ウルトラマンのような存在ですわ。うん。が、次々とこの地球上に現れる、まあ、憑依体と言ってますけど、これはまあ、言ってみれば怪獣ですよね。はい。と、戦っていくという、これはまあ、短編集なんですけれども、続きものなんですけど、そういう1話完結型の、SF 作品という風になっております。はい。だから、いわゆるその、日朝の1話完結型のテレビ特撮の、ああいう方式、お約束みたいなものに対する、その以降、なんていうのかな、オマージュが、散りばめられてます。はい。ただそこの、やっぱりその最新のその SF としてのちゃんと仕掛けみたいなものが、絡んでいて、最後はちゃんと、こう、なんていうのかな、書籍として、文学作品としての、味わいが深い、味わい深い、一冊になっているというふうに思います。で、まあ、今日ね、先ほど枕でも若干話をしましたけども、まあ SF って必ずしも、活字で触れる、まあ、ものが全てではないというか、まあ、アニメなり、それこそ特撮も含めて、まあ、様々な形で SF 作品ってこう、触れるじゃないですか。で、この作品を読んでて、僕が思ったのは、その、活字で SF を読むっていうことの魅力を思い出させてくれたなっていう、印象を持ったんですね。うん。っていうのは、つまり、その、例えばやっぱり SF ですから、こう、そういう一見荒唐無稽と思えるような設定であったりとか、そういう物語であっても、そこに、やっぱりそれなりに筋の通った論理的な裏付けというものが、必要だと思うんですよ、僕は。で、それって、なんていうのかな、こう、アニメとかの世界だと、ある種のお約束的な、流れになってたりとか、あるいはその、ものすごく単純化されて説明されるっていうことが、やっぱ多いと思うんです。アニメとかにおいてはね。うん。例えば、じゃあ巨大ロボットが動くとして、その動力がどうなってんだ、みたいなことを、わざわざ何分も時間を割いて、それを説明するっていうことは、まああんまり、SF の世界ではアニメの SF ではやらない、うん、だれるし、本当にここ誰が楽しんでるのみたいな、誰得なのみたいなことになりがちですからね。だからアニメにおけるそういうこう SF 描写というのは、むしろその側面を描くことによってリアリティを保つことが多いと思うんですね。例えば機動戦士、今日ドラゴンマガジンの話しましたけど、パトレイバーにおいてはあれだけ多くの整備スタッフが実際に動いているというところを描きますよね。で、実際にじゃあその具体的なそのイングラムの、整備の仕組みとか動力についてこと細かに説明するということはまあないです。だけどちゃんと整備班というものが同じ警察の組織の中にあって、その都度メンテをしないと動かせないみたいな、そういうこう描写を入れることによって、そこにリアリティを担保している。あそこに、あ、きっと何かちゃんと機械としてのシステム的な論理的な裏付けがあるんだろうなということをこう、まあ想像するということができるんだと思うんです。 だけど、やっぱりそれってこう、なんていうかな、意地悪な見方をしてしまうと、説明を省いてるよねっていうことも言えなくもないのかなと思っていて、だそういう、なんていうのかな、こう、活字で SF に触れてきた人間としては、やっぱりそこに対してもちゃんと、こう、へりくつでもいいから、理屈が欲しいんですよ。で、それに対してある程度のボリュームでもって説明をしてもらいたいという願望を持っています。その活字で SF を読んでいる人間というのは。どうしてもそういう視点というのが、切り離せない。アニメや特撮においての SF でもね。うん。で、最近のでもそういうアニメとか、の SF でもその辺を変態的にやってくれる作品というのがポコポコ出てきているので、それはすごい楽しいことなんですけれども、まあ多くの作品においてはやっぱり時間的な制約もあり、きちんとそういうところに対して時間をかけて描くということはまああまりやらない。だけどこの作品って途中まではああこれってあれだよねっていう、まさに空想科学小説のそれだよねっていう特撮の方法論だよねって思いながらスイスイ読めるんだけど、ちゃんと最終章になると全てのそういう設定とか、じゃあ表意体ってじゃあ何だったんだとか、なんで人間がそういう融合した人間が知性を失って暴走するんだみたいな部分についても、ちゃんと論理的な裏付けが説明される本なんですね。うん。で、これも一冊完結ですから、決して長い作品ではないです。で、これは草原 SF 短編賞を受賞している SF 作品なんだけれども、そんなに読みづらいものでもないし、続きものでもないから、一冊としてきちんと完結する、まあ安心感もある。うん。で、だから、あ、活字で SF を読むってこういうことだったよなっていうことをなんかすごくね思い出させてくれるちゃんとの SF だったんですよ。だからね、そういう意味ですごく今年読んでていいなーっていう作品ですね。だからなんだろう、途中まではあこれアニメとかするといいだろうなって思って読んだんだけど、最後にやってあこれは活字で読むべき作品ですっていうことにくら替えというか終止替えをしてしまったというね、そういう作品でもあったんですけど、ぜひね読んでみほしいと思います。そんなに読みづらくはないですし、面白いし、ちゃんとね可愛い女の子も出てきますんで、はい、読みやすいかなと思います。はい。ということで、どうですか？ジダラクサイさんは活字で SF を読むみたいなことってありますか？最近は。
SF はほとんど触らないですよね。なんか過去の作品とかをなんか友達に勧められるとか、押し付けられて読んだことは何回かありますけど、
はい、
なかなか、あ、まあでも、その、なんだろうな、その設定をつらつら書く。みたいなところっていうのはやっぱそのアニメ化しちゃうとくどいので、
そうなんです、そうなんです、
言われました、
はい、
そこは別にね書けなくてもいいよって言ったんですけど、最終的にその説明が必要になる展開であるならば、やっぱその打足と分かっていてもそこを乗っけざるを得ない、やっぱ結構面白くなくなっちゃうじゃないですか、もしアニメ化するとしたら、はい、であったらばやっぱりこれは本で読むべきな、まあ文字として読むべきなのかなというのを感じますよね。
はいはいはいはい、
入り口がすごい入りやすいからこそそのアニメ化みたいな話は多分読み進んでるうちはやってたんだと思うんですけども、ああ文字だなって感じさせてくれるのはその設定を集約させる過程、はい、多分一番楽しいところなんですよ。
わかりますよ、はい、
っていうところをやっぱその何本か抜いちゃうと、それが下がってしまうので、
はいはいはいはい、
どうなの、
そうなんですよね。あとちょっと脱線する話なんですけど、これ本もあれなんですよ、単行本で出てたんですけど、単行本の時のイラストって加藤直之さんだったんですね。はい、
はい、
そうで、すごくでかっこよかったのよ、その単行本の時の表紙ってすごくかっこ、はい、でも SF 活字 SF あるあるなんですけど、文庫版になると何でしょうね、購読者が 変わるのかな、こうちょっと可愛げのあるこう大体イラストにこう変わるんです、はい。で僕はおじさんなので、あの加藤直之先生のままでよかったんじゃないかと思うんだけど、まあ手に取りにくいよなっていう、そのねあれもわかる。だから文庫版になった時にね、結構ね硬派な SF でもアニメチックな絵に差し替えてしまうというのは SF 小説あるあるだなと思います、はい。まあ、そうですね、はい。なのでまあちょっとだからびっくりしますよ、あの単行本と文庫版の表紙見比べると、はい、そんなちょっと面白さはある、うん。でいや表紙って偉大だなと思うんですけど、はい、あのね、そうそうそうそう、文庫版になってちょっとイラストとかも、追加されてるんですけど、はい、ちょっとライトノベル風味が出てきたなと。これでも片尾直之先生の表紙で読んだらまた全然印象違うんだろうなとかね、面白いなと思いました、はい。ということで、3冊目に、ご紹介をさせていただきましたのは、草原 SF 文庫から発売されました、宮沢いおりさんの神々の方法でございました、はい。次行きましょう。これねこれは次にご紹介しますのがノンフィクション部門からですね、はい。ちょっとタイトルが物騒なんですけど、死ですね、生きる死ぬの死、死の貝、ね、貝は貝殻の貝です、はい、死の貝という本です。で、サブタイトルがついてまして、日本充血吸虫症との戦いというね、はい、本になっております、はい。日本充血吸虫症と聞いて、ピンとくる方がいらっしゃると思うんです、はい。マスターはご存知です、このなんとなくざっくりでもいいんですけど。
だってウィキペディアの三大文学の一つでしょ。
まさにそうなんですそうそうそうそう、
これと、
はい、
三毛別と
三毛別ヒグマ事件ですね、はい。
そうそうそう、あと一つが何だろう。
あと一つは八甲田雪中行軍遭難事件ですね。
どっちかな、
はい、になります、はい。この八甲田と三毛別ヒグマとこの日本充血吸虫症がいわゆるウィキペディアの三大文学と言われる、作品でございまして、まあおそらくウィキペディアでこの記事を読んだこともそれなりの数いらっしゃると思うんですね、はい。で、このご紹介する本というのはそのウィキペディアの日本充血吸虫症の項目のまあ、言ってみれば、元ネタ、定本となった、本なんです。はい。で、この本自体は、相当前に出てた本なんですよね。うん。何年前だ。うん、ああ、1998年に出てるんですよ。はい。で、なかなかこれ入手が難しかったようです。はい。で、満を持して、これが令和6年、26年経って、文庫化されております。はい。新潮文庫から出ました。はい。小林輝之さんの本ですね。死の会、日本充血吸虫症との戦いということで、26年経っての文庫化というのは、まあ、あれですね。異色だと思います。はい。で、まあ、おそらくウィキペディアの影響だと思うんですよ。この本が文庫化になったっていうのは。もう、ちゃんと新潮文庫が書いてるんですよ。帯にもう、ウィキペディア三大文学、幻のノンフィクション、待望の文庫化って書いてますから、ウィキペディアの影響で、この本は手に取りやすい文庫として、令和6年に復活したということなんですよね。はい。で、まあ、この、日本充血吸虫、症というのが、まあ、言ってみれば、なかなかこう、ね、原因不明の、病気であったということなんですよね。うんうんうん。で、まあ、この本もね、ぐいぐい、いや、結構写真とかも載ってるんだけど、いやー、なかなかですよ。わっと目を背けたくなるような 写真とかもあったりしますし、で、まあ、イラストでのね、そういう解説なんかも、まあ、その量は多くないんですけども、載ってたりします。はい。で、まあ、この病気っていうのは、もともと、古来から甲府盆地の本当にごくごく限られた地区で、水腫腸満というね、呼ばれてた、病気の話なんですよね。はい。で、こう、これにかかってしまいますと、最初お腹がブクーッと膨れるんですよ。はい。で、ブクーッと膨れて、その後は、痩せ細っていく。で、だんだん歩行が困難になっていって、最終的には死に至るという、まあ、病気なんですよ。はい。で、これが不思議と、この甲府盆地の、そういう一地方、それから、ビンゴの国の福山の一地方でしか、これが観測されなかった。だから、地方病っていう呼ばれ方をするんですよね。はい。で、確固たる治療法がなくて、まあ、この界隈に嫁ぐ女の人には、強肩びらや棺桶を買ってやるというふうまで言われるほどになってたということなんですよね。はい。もう原因不明だったわけです。長らく。その地方で、起きる独特の病気であったということなんです。はい。で、まあ、この、病気が、まあ、結果から言うと寄生虫なんですよね。が原因なんです。で、寄生虫が原因だっていうことが判明したのが、明治になってからなんですね。で、日本で、発見されたので、ね、日本重血球虫という名前がつきました。はい。ところが、感染経路がわかんないんですね。寄生虫が原因だというのがわかったけど、どういう経緯で、人間にこれが寄生しているのか、これがなかなかわからない。で、ここで研究者や医師の悪戦苦闘が始まるんですね。この辺がね、すごくこう迫力を持って描かれます。はい。で、実際の例えばこの病気に感染した女の人がね、自分はもう長くないと、で、遺言を残すんですね。遺言を残す。はい。で、死体解剖願いっていうのを書くんですよ。で、まあ、当時のことですから、こう、検体とかがまだ、こう、なかった頃の話ですよ。で、治療を担当してたお医者さんも泣きながら受けるんですね、この申し出を。で、で、そういう本当、命がけの患者の覚悟みたいなものも載ってます。手紙が残ってるんです。この本に載ってるんです。まあ、当時の言葉ですから、ちょっと難しい言葉なんですけど、現代語訳も載ってます。はい。で、私は明治の世で数十年生きてまいったけれども、学がないので、未だに世の中に何の恩返しもできてない。しかも、病気のために、もはや救われない身であることは残念でならない。ただ、やはり、もう衰弱するのみで回復の見込みもなく死が目前に迫っているので私が死んだらぜひとも解剖して病原を発見してもらいたい医学のために役立ててくださいといったようなそういう手紙を残して亡くなっていく方がいたんですね。はい。で、そういった方の協力もあってだんだんとこの病気の謎というものが、分かってくる。はい。で、実はこの病気には、寄生虫を媒介する中間宿主がいたんですけど、宮入貝という貝だったんですよね。で、まあ、非常にこう、ここまでに至る道も大変なんですね。はい。いろんなそういう実験なり、研究者の悪戦苦闘があって、ようやく突き止めるって。この辺もね、すごく読ませる本ですね。いや、ウィキペディアの記事を夢中になって読んだ人だったら、すんごくこの辺は、引き込まれると思います。はい。で、ただこのね、病の恐ろしいことっていうのは、実際山梨県が、
この地方病流行収束宣言をしたのって1996年のことなんですよ。で、最初この本が出た時っていうのはまだ収束宣言出てなかった。うん。で、今回この本が令和6年に文庫化するにあたってようやくそういう経緯があったということで、26年前にはない賞が追加されてます。補償を補う賞として、追加されたんですよ。そう。で、これもまあ、ノンフィクションですから、いいと思うんですけど、その中間宿主と言われていた、その宮入り貝が絶滅危惧種に指定されてたりとかね、そういう新しい展開も、加わりました。はい。で、同じ著者の方がね、文庫版のそういう追加を書き加えているので、まあ、その後どうなったかみたいなことまでこの一冊でちゃんと読める。だから最新の情報も含めて、ウィキペディに載ってないところまで含めて、フォローしてもらってるという本になりますね。はい。これはね、だから、すごい読み応えあるね。サイエンスノンフィクションが好きだなーって人には、たまんないんじゃないですか。本当に。最後までぐいぐい読ませる一冊になると思います。ジダラクサイさんはこのウィキペディア三大文学っていうのはご覧になったことはありますか？
あ、文学としてその本として見たことはないんですけど、うん、
はいはい、
その3つのその話っていうのは知ってます。
うんうんうんうん、
あの別に取り上げられることも多いじゃないですか。
そうですね。はい。
はい、なので知ってってましたね。この話はえぐいなとか思いながら、うん、読んだ記憶があります。
はいはい、
で、で私自身がほら武田美益なので、
はいはいはいはい、
だから興奮の病気だっていうことだし、もちろん知ってたんですよね。
うんうんうん
うん、で、なんか原因があるらしいっていうので、僕はちょっとそこから脇にずれてしまって、
はい、
じゃあ地方病ってなんやろっていう、
はいはいはいはい、
っていうのでちょっといろんなもの調べたりして、
うん、
あ、なるほど。で、これはもう結論から先に知ってた。言ってたので、
うん、
はいはい、寄生虫が原因だったっていう、
うんうん、
他の地方病って何なんだろうって思ったら、その当時食べられてたキノコだったりとか、
そうね、うんうん、
とかがあって、ああ、じゃあ必ずしもその病原体っていうわけじゃないんだねっていう、
はい、
人から知らないからっていう、なるほど、なんていうことを考えながらこれ見た記憶、この話というか、
うんうんうんうん、
見た記憶がありますんで、
はい、
まあ、これはそうですよね、医学の発展がなければわからなかった。
そうなんですよね。謎の地方病だったわけですから、はい、
ね、移らないしっていう。
そうそうそうそう、そうなんですよね。うん、だけどやっぱそのね、やっぱこう読んでてグッとくるのがね、そのまだ医学がこう発達する前だけれども、やっぱ命を張ってこう原因を突き止めてくださいっていうね、お願いをした患者の存在だったりとか、まあまあ本当に医者や研究者の努力っていうのがね、すごく乗ってるんですよ。うん、そこはやっぱね、すごくグッとくるんですよね。マスターもね、おそらくこのいわゆるウィキペディア三大文学、文学っていうほどのボリュームじゃないですけど、ご覧になったことはあると思うし、マスターなんかは北海道ですから、むしろ産経別ヒグマ事件なんかはむしろこうね、私よりも詳しいかなと思うんですけれども、
仕事中暇な時の最高の読み物ですね
まあね、産経別ヒグマ事件というのは大正4年に発生した日本史上最悪の有害事件なんですよね。うんうん、またこれもね、ウィキペディアの描写がリアルなんだよね。おう、そうそう。これもおそらく定本になってるのは、熊嵐っていう本がありますよね、有名な。はい。熊嵐じゃねえ、なんて読むんだ、あれ。遊覧？吉村明先生の本があるんですよね。うんうん。そうそうそうそう。
あと、漫画があるんだよ。
あるね、
釣り吉三平の人が書いた、
はいはいはい、あれも有名ですよね、はいはいはい、そうだよな。そうだから、まあああいう本を、ああいうだから記事を見て、もっとなんか詳しく知りたいなとかっていう方には、この本はすごくいいんじゃないかなっていうふうに、思います。
はい、 ですね。あと、まあ、あれですね、ちょっと話が逸れちゃうんですけど、クマがかわいそうって言ってる人たちは、ぜひ調べてみてください。
本当ですね。
はい。
いやー、もうね、だから、そう、クマ嵐、もういい。だから、これでようやく、いわゆるウィキペディア三大文学が、読みやすく、ようやく読みやすくなったなと思います。また、くしくも全部新潮文庫なんだよね。この本も新潮文庫だけど、八甲田雪中行軍遭難事件も、新田次郎先生の八甲田山死の方向という本がありまして、これがおそらく定本になってると思う。うん。だから、不思議と全部新潮文庫で全部読めます。三大文学。はい。ですので、いかがでしょうかということですね。いや、この本はね、本当やっぱり、情熱を持ってこう、なんていうのかな、医学の発展に、まあ、発展、その地方病の撲滅にね、こう、命を捧げた、人だよなっていうのが、うん、よくわかる。うん、そういう本でしたね。うん。前々からね、読みたくて、でも、なかなか手に入らなくて、昔の本はプレミアついちゃってたし、はい。それがね、文庫版になって今回ようやく読みやすくなりましたんで、ぜひね、熊嵐と八甲田山死の方向と、死の会、揃えてみてはいかがでしょうかという。はい。ということでご紹介しましたのは、小林照之さんの、書かれました、死の会、日本充血吸虫症との戦い、新潮文庫、本体価格670円でございました。ありがとうございます。はい。
はい、ありがとうございます。ただ、この3冊の本を読むときにですね、非常に精神的に、エネルギーを使いますので。
使う。
そこは、必ず留意してください。
そうね。
がっつりいかれます。
がっつりいかれる。まだこの本はいいかもしれない。八甲田山死の方向はね、やばい。あれはね、もう読んだときちょっともう、ほんとぐったりしましたね。持ってかれる。うん。熊嵐も持ってかれたけどね。うん。それに比べ、まあでもこの本も結構前半えぐいんだよな。こうやって死んでいったみたいな話がいっぱい載ってるからさ。はい。いやー。読み応えはあります。そこはお約束します。はい。リアルなのよ。農家で飼われてる家畜がね、体格が良くなかったりする。その辺から突き止めていくのよ。この辺もね、巧みだよな。はい。ありがとうございます。最後。今日もね、本当に角川が多いんですけど、はい。この本はですね、これ懐かしいと思う人見るかもしれないな。はい。角川文庫から出ております。これは、滝本達彦さんの、新 NHK にようこそという本をご紹介をしたいと、思います。はい。このタイトルを聞いて、ピンとくる人がいると思うんですよ。ピンとくる人が。はい。マスターは知ってるでしょ、このタイトルぐらいは。
はいはい。
タイトルぐらいはご存知でしょ、 NHK にようこそっていう作品。
あれすごい古くないこれ。
古いです。そう、古いんですよ。はい。実際単行本が発売されたのは2002年のことです。はい。
ですよね。
うん。日本、NHK、日本引きこもり協会ね、はい、
はいはいはい、
の作品。これ自堕落斎さんもご存知ですよね、かつての NHK にようこそは。
そうですね、
うん、漫画にもなったしアニメにもなってたかと思うんですよ当時、うん、
そう、なんかねコンビニで売ってたなっていう記憶があって漫画があ
った、ありましたね、うん、そうそうそう、エースだったのよ掲載誌は。そう、うん、で、なんとですね、今回、この本がですね、20年ぶりに復活をしました。はい。新 NHK にようこそということで、はい。で、ちょっとだけおさらいしますと、昔の NHK にようこそっていう作品は、大学を中退して引きこもっていた、男の子が主人公なんですけども、これの宗教の勧誘に、やってきた美咲ちゃんということを一緒にこう、更生を目指すと。言ったような、お話でございました。で、
当時の展開としては、例えば、じゃあ、エロゲーを作って、名前を挙げるんだということで頑張ってみる。で、まあやばい話ですけど、素材を集めようとして小学校の、に忍び込んで、女の子を盗撮しようとするみたいな、まあそういうちょっとドタバタもありつつ、まあ当時のいわゆる引きこもりのオタクのこう煩悩的なものを当時の、まあ、まさに書き方で生き生きと描写をした、作品ということです。それがかつての NHK にようこそでございます。はい。でこの本はなんていうのかな、すごくヒットしたんですよね。非常にこうなんていうの、2チャンネル的にも、当時で言えばね、2チャンネル的にもすごく親和性が高かった、支持された、まあ青春小説と言ってもいいと思います。はい。でまあ0年代と言っていいんでしょうかね、彼の時代ですとね、にはすごく支持をされて漫画になり、アニメになったんです。で今回この作品が、続編ではなく、リビルドされたんです。はい。ですからストーリーは全く一緒なんです。はい。やることは一緒なんです。はい。だけど令和が舞台になりましたんで、いろいろと仕掛けが変わってるんですね。はい。だからそのボーイミーツガールで引きこもりの、あの元大学生が、美咲ちゃんという女の子にまあいろいろこう救われながら立ち直っていくという物語は当時と一緒、 NHK にようこそ。だけどやっぱりもう作るものが違うんですよ。はい。例えば作るものはエロゲーではなくなって、声優の、エッチな声が入った催眠音声を作るんだと、今はこれが売れるんだみたいなことですよ。はい。ね、今いっぱいあるじゃないですか、ファンザにもそういうボイスが同人でね、それを多分買ってる方もいらっしゃると思います。一大マーケットなんですね、今この辺のボイス関係っていうのはね。はい。でそういう、はい、だからまさになんていうのかな、令和の世の中の NHK ですよ。で、ただチャット GPT とかも出てくるし、はい、あとはその主人公が、ずっとポーンハブにハマってたんですけど、なんとかお泣きにしようとして頑張るみたいな、そういうこうポーンハブみたいなものも出てきます。はい。だからまさに令和のそういうちょっとネット的な、はい、用語がガンガン出てくるようになってます。で、まあ、あとは VR とかも含めてね、まあ、あとちょっとこう前回もそうですし、前回というか昔からそうですけど、ちょっとドラッグ的な、話も出てきたりします。はい。ですね。でから当時はエロゲを作ろうとして頑張った引きこもりの話であり、今回は DL サイトで売る催眠音、エッチな催眠音声を売るために頑張るっていう、はい。でやること自体はだから基本行動の原理は一緒なんですけど、舞台がちゃんと令和に、リビルドされているということなんですよね。うん。で何でしょうね、そのまあ言ってみれば、そ物語のそういう部分、ナラティブ的な部分だけ取り出すと、なんか取るに足らないものなんですよ、当時のものも含めてね。だけどなんだろうね、こう今回改めてバカバカしくもしっかり読むと、なんかやっぱこうね、やっぱこの生きづらさみたいなものに対するこうバカバカしいけどもどこか真実をえぐってくるような、そういうこう話の何とも言えないこう魅力っていうのは、ありますね。はい。それをすごくこう感じます。はい。でだからね、なんだろうね、こういうすごくなんかある種の手垢にまみれたような、一つのこう引きこもりの救いのような、話に、聞こえるんですけれども、はい、ちゃんとのこうね、引きこもりの救いの作品を令和でも読める作品として仕上げたんだなという感じですよね。まあ やっぱりなんだろうな、この令和の世の中にちゃんと出す意味が、あったなというふうに思って、読みました。はい。で、作者が後書きで書いてるんですけど、やっぱりこう当時のオリジナルの NHK にようこそを書いても二十数年経ってるんですけど、今でも毎日のように世界中からメッセージが届くんだそうです。そのあんたのマスターピースによって俺の人生は救われたとか、信じられないほどに深く人間心理が描かれたあなたの作品で私は自分自身を真に理解しましたとか、なんかそういうある種の、うん、なんかこう救いみたいなものを、やっぱ確かにあの瞬間あの作品は担っていたというふうに、思います。はい。でまあね、で本人がね二十数年経ってもう一回これを書くことの意味みたいなものもこう書いてあるんですけど、うんうんうん、だから本質的なそのオタクの本質的に なるそういう動機とか、あとはまあストーリーも含めて、うん、ちゃんとやっぱ令和に出す意味を見出せる作品だなっていうふうに、思いますね。うん、逆に何だろう、当時の NHK にようこそ知らずに読んでもまた違う読み方ができるんだろうなと思う作品ですね。うん、だから帯でちゃんとなんていうか20年ぶりのリビルドですよ、新作ですよっていうことをあの煽って、書いてるんですけど、逆に当時の NHK にようこそを知らない、あるいは当時のあの平成のネット狂乱時代っていうんですかね、こうをあのね、ネットランナーっていうバカバカしい雑誌があってね、マスターありましたよね。今もあんのかな。
なんでそこで俺を呼ぶわけ。
いやいや、わかんないですけど、あ、そんななんかインターネット狂乱時代があったなっていうことをちょっとね共有したかったんですよ。
ネットランナーはあれは最低でしたね。
うん、本当にいろんな意味で最低な雑誌でした。
最低だったね、あれは。
はい。だからそのあの頃のなんかバカバカしいこうネット狂乱の匂いを知らない人がこの新 NHK にようこそ読んだ時にどう思うのかなっていうのはちょっとね気になった。自分自身はそういうものがもうないからね、経験しちゃっててね。だけどそういう経験を経た人間が令和バージョンのあのポンハブにドハマりしている引きこもりみたいな、はい、なんかこうそういうまあ手ある種手垢にまみれた設定だけど、ちゃんと丁寧に書いていて引きこもりの救いみたいなお話自体は当時とのまんまでね、うんうん、作るエロ作品のちょっとこう種類が違うぐらいなんだけど、でも今回も面白く読めたってことはなんかこう本質的な何かがあるんだなっていう気がしてるんですよ、ここに対してね。うんうんうん、なのでまあちょっとね、なんか正直いろんなラノベも読んだんですけど、なんか最近ちょっと若干触手気味というか、展開がみんななんか同じだなと思ってて、あんまりこう身を乗り出して読むような作品が少なかったので、結局こういうリビルド作品に手が伸びてしまったというね、なんかこう自分自身の感受性に対するこう限界も感じつつ、ただ、面白く読めましたので今回、ご紹介をさせていただきました。ライトノベル部門からは、滝本達彦さんの、新 NHK にようこそ、角川スニーカー文庫ですね、あ、角川文庫、の、本体価格740円ということでございます。はい、ということで私が2024年に読んだ、大当たり本をですね、ご紹介させていただきました。ちょっとおさらいをさせてくださいね。はい、一冊目が、松木武彦さんの古墳、角川ソフィア文庫から出ております。本体価格1500円。次に、米沢ほのぶさんの国老城、角川文庫本体価格960円。それから、草原 SF 文庫から出ております宮沢伊織さん神々の方法本体価格800円。次に、新潮文庫から出ております小林照之さんの、死の会日本充血吸虫症との戦い。最後に、角川文庫から出ております滝本達彦さん新 NHK にようこそという5冊でございました。はい、マスターはいずれの作品も読んだことないと思うんですけれども、何かこうちょっと印象に残った本などはございましたか？
やっぱ古墳じゃないですか。
お、本当ですか。あ、嬉しいな。ちゃんとね、北海道の古墳も載ってるんですよ、珍しく。あんまりこういう巨大古墳とか古墳の本って、北海道、東北って、どちらかというとないがしろにされがちなんですよね。はい、
うん、だって古墳文化の北限って青森じゃないの、うん、みたいな感じがあるよね。
あるんです。でもちゃんと北海道にもあるんですよ。うんうん。で、それはなんていうの、いわゆるその前方後円墳っていうのは朝鮮からの影響があるんじゃないかとか、いろんな、まあ、説、考え方があるんだけれども、日本には日本でちゃんとそういうね、墳丘墳墓の文化というものがあって、うん、それで考えてみれば当然北海道にだってあるし、沖縄にだってあるし、うん、そこをちゃんと網羅しているのはこの本のちゃんとちゃんとの部分ですよ。うん。ありがとうございます。今ちょっと、ざーっと読んでます。そうね、うんうんうん、そう、珍しいと思います。北海道とか沖縄とかの、古墳がちゃんと紹介されてるのはね、まあ、メジャーどころも大体載ってますけどね、うん、はい。ジダラクサイさんはいかがでしょう。まあ、実際読んでいただいた本も今回入っていましたけれども、何かちょっとこう興味を持たれた本はございましたでしょうか。
あー、頑張って死の会読むか。
これおもろいよ。おもろいけど疲れる。
疲れ、もう分かってるから。
そうそうそうそう、そうなのよ。でもね、やっぱりこう、なんていうの、今回文庫化するにあたって、令和6年の最新の情報が載ってるのは結構大きいと思う。うん。
ああ、そうですね。でもね、ちょっとね、精神的に余裕があるときに見ないとね。
あ、そう、それはそう。あのね、分かっててもね、辛いよ、途中は。
辛いだろ。
本当に最初の頃にね、まさにそれこそ水なんだ水腫腸満って言われてた頃のお腹とかうわーと思うけどね、本当に。だから、うん、なかなかちょっと、はい、覚悟はいる本だけど面白い。はい、ぜひね、八甲田さん、死の方向、熊嵐とご一緒にどうぞと。
ね、精神的に死んでしまう。
いや、まあでもやっぱね、ノンフィクションのやっぱそこが一つ大きな魅力でもあるしね、ぐいぐい読ませるね。
そうなんですよ。ああ、そうですね、これはまだ救いがある分いいのかな。
まあね、まあ、もう本当にね、大きな犠牲の上にある救いですけどね。まあ、ぜひ、ね。
八甲田さんは救いがないから。
八甲田さんはね、八甲田さん死の方向、新田次郎先生の本、新庄文庫でこれも手に入りやすいと思うんですけど、これ読んだ後こうはーってなるからね、本当にはーっていう、本当ね、あ、人間って極限状態になるとこうなるんだみたいな本ですから、はい、怖いよねっていう。はい、本でございます。はい、ありがとうございます。で、今回もですね、恒例となっておりますけれども、X でですね、ご紹介した本のプレゼントキャンペーンをやりたいと思いますので、詳細は、愚者の宮殿公式 X にポストをさせていただきますので、そちらをご参照いただければと思います。はい、ということで本日は新年恒例となっておりました、閣下の2024年大当たり本レビューということで、今回も、5つのジャンルから、それぞれ1冊つこ冊の本を紹介させていただきました、聞き役になっていただきましたマスター、そしてジダラクサイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで少し年末から間が空いてしまいましたけれども、愚者の宮殿、ハッシュタグ愚者の宮殿つけていただいたありがたい、ポストを抜粋にはなりますけれども、一部ご紹介をさせていただきたいと思います。古い方からありがとうございます。ヘビレオさんいただいております。いつもありがとうございます。忠臣蔵あらすじだけで見ようと思ったことなかったんだけど、なるほど、本筋はどうでもよくて、いろんな講談師の二次創作アンソロとして楽しむものだったのか。でもこの時短の時代に長尺の芝居を楽しめる人がどれだけいるか、っていうと、いや、だからこそ絶やさず続けるべきかも、ということで、はい、いただいております。前回ですね、忠臣蔵最近見ないよね、新作をっていう話を させていただきましたけれども、去年の12月は結構 BS でね、中心な作品を10作品ぐらいやってたかな、うん、トータルで見ましたね、結構、うん、で、最近は本当に新作がないので、見たいなという思いがふつふつと、湧きますね。で、ヘビレさんがおっしゃってますように、忠臣蔵っていうのはね、この本当、外伝が面白いんですね。まさに、講談師の方も、いっぱいあるんですよね、作品が。赤穂義明明伝って言ったかな。はい。っていうシリーズで、本当にこう、義士の、そういう、本筋とはちょっとこう、外れるようなお話みたいなものが、あります。はい。で、それはまた、いちいち面白いんだよね。だからこう、一つの一大エンターテインメント作品みたいになってるんですよね。はい。忠臣蔵っていうのは。マスターも、忠臣蔵なんかこう、なんかの作品で触れたりしたことはありませんか？なんかありますか？
いや、もちろんありますよ。
だけど全然最近は見ないでしょ？こう、作品としては。
長いのに我慢できなくなる。
ああ、そうね。
最近はテレビ の, あの特番とかでもあの3時間とかやられると、
はいはいはい、
ええなって思っちゃうんだよね。あのてめえはポッドキャストで3時間も4時間も喋るくせにさ。
いやいや、そこはね、わかりますよ、はい。まあでもね、それこそ人気になった頃はさ、毎週のようにこれをやって大きな忠臣蔵の物語にしたこともあるし、まあもちろん映画でね、2時間なり、2時間前後編みたいな、4時間みたいなものもあったりしますけれどもね。だけど、必ずしもその本筋と入ってなくても、そういうアナザーエピソードで割とコンパクトにまとまってるものもあるんですよ。そうそうそう。だそういうものをちょっといろいろ興味を持って読んでみ、見てみる、触れてみるっていうのも面白いと思いますけどもね。はい。サマル渡りさんいただいております。ありがとうございます。自分はラーメン食べるとき、最初に必ずチャーシューを麺の下に埋めて、食べている最中に、そういえば埋めてたんだっけと、ちょっと嬉しくなる人なので、閣下の塩辛埋没法の肯定派の一人ですということで、ありがとうございます。はい。こう、自堕落斎さんがお伺いしたいんですけど、例えばお蕎麦を食べてる時の、まあやっぱお作法みたいなものもあったりするもんなんですかね。こう。
いや、私は作法というほど作法ないんじゃないかなと思うんですけどね。
好きなように食べればよろしいということですかね。
ああ、だから、そうですね。だからこれでちょっとめんどくさいのが、他人が不快に思わないようにっていう文言つけるとちょっと面倒くさくなるので、
なるほどね、
はい、あの祖母の場合は特にそういうのがあるじゃないですか。
まあまあまあ、
そうですね、でもそういうもんだよっていうところもあるので、
確かにね、まあ、はい、なんかね、私も見たことありますけど、結構蕎麦論争みたいなの江戸時代ぐらいもあったみたいでね。あの、蕎麦ってのは、面白いのはさ、今と全く一緒だなと思うんだけど、てめえが好きなの食えばいいんだよっていう派閥と、やっぱりこう蕎麦には蕎麦の食べ方のルールがあるのでござるみたいなさ、そういう論争がさ、江戸時代からずっとあるっていうのが面白くてさ、そうそうそう。でね、なんか途中でよくわかんない羊のわかんないこうルールみたいなのが生まれては消えみたいなのが、
生まれては消えみたいな感じで、薬味を入れるのは下道も下道みたいな話になったりとか。
そうそうそうそうそう
そ
う、
そもそも蕎麦の味を味わいたければつゆなど邪道も邪道という話になったりとかですで、やはりこう、お蕎麦を楽しむには、わさびを麺の上に乗っけて、つゆにつけて食べるのは、つゆにつけるのと言語道断とか、
ね。そうだよね。
もうめんどくせえな、お前らっていうね。
そうそうそうそう。好きなように食えばいいじゃん、みたいなさ。そう、いや、ほんとね、僕も蕎麦食いなんで、お蕎麦は好きなんでね、よく食べるんですけど、はい。私はもう好きなように食べればよろしい派なので、はいはいはい。別に、つゆにさ、わさびを溶こうが、 別にそれであなたが美味しいと思うならいいんじゃないと思うし、
あ、そうそう、あの薬味ネギを入れてね、七味を入れて、うん、それですするもまたよしでございますよという話なんですよ。
そうですね、
ここどうぞという話。
そうそうそう、私の妻はですね、おそばにもみじおろしをあの入れて食べるのが好きな人ですね。はい、私はやらないんですけど、はい、それもまたよしじゃないですか、別にね。
そうそう、別にね、否定するようなことじゃないので、
うんうんうん、お好きなようにというね。そうだからね、塩辛を熱々ご飯の中に埋没させてもいいじゃないかということで、一つ、ご理解をいただければと思います。で、忘却をすると。
パパもさ、
は
い、あの自堕落さんには申し訳ないけどさ、最近あのスーパーとかで売ってるあの袋入りのそばも随分なんか美味しくなった気がするんだけどね。
ああ、蒸してるやつ？
あの、うん、自分であの茹でなきゃいけないやつとかでも。
乾麺じゃなくて？
乾麺じゃなくて、あの、うん、冷蔵になって売ってるようなタイプ。
あ、じゃあ蒸してるやつですかね、いわゆる。うんうん、
なんかね、いやこれで、なんちゅうの、その下手なお店来る、こっちの方うまいんじゃねみたいなのがね、最近あるんですよ。
あ、そうですか。
そう、いや、美味しくなってるなと思ってて。
割とやっぱその辺技術が進歩してますからね。
まあね。まだでもあれだね。冷凍そばはまだ、あれだね。ちょっとこう、劣るような気がしてる。あるじゃないですか、冷凍うどんみたいに。冷凍そばってやつも。はい、あれはちょっとまだ、あれだね。あの、いまいちだね。やっぱり僕は、まあ、蕎麦屋で食べる蕎麦が一番ですけど。
いや、もちろん、もちろん、それはそうだよ、うん。
だけど、あの、僕は最近感心するのは、乾麺ね。乾麺でうまいのあるとね、やたらうまいやつ。ちゃんとさ、乾麺でお湯で茹でて、一回水で締めてって、もう一回温め直して、かけ蕎麦とか作るんですけど、ちょっと手間なんだけど、美味しいなって思うのいくつかありますよ。やっぱり。うん。
そうですね。美味しいのね、あったんですけどね、工場が潰れちゃったところがあって。
なんということでしょう。
その上の会社が潰れたせいで、下の工場がなくなっちゃって、そこでしか作れないね、そのね、麺の長さだったんですよ。乾麺、長い乾麺だったんですよ、
それ。へー、そうなんだ。うん、はいはいはい。
それしかない、あの、そこでしか多分ね、なかったと思うんですけど、
うん、
俺がね、なくなっちゃって。
それはそれでショックだな。
残念なんですよね。
なるほどね。
どんな形でいきなり技術が断たれることになるとは思わなかったっていう。うん、まあ別にね、うちはもちろん自家製麺なんで。
はいはいはいはい。
そうですけど、あの、ただあの、持ち帰ってお蕎麦食べたいっていう人のために、あの、うん、乾麺置いてるんですよね。
はいはいはいはい。あるよね。
で、そこで仕入れた分がですね、うん、もうできないって言われて。
そうなんだ。いや、私もジラキさんさんとこの乾麺も頂戴したことあるんですけど。ね。
あれな、
そうなんだもって、いやー、あの、すごくね、そう、あの、つゆの辛みのいい、美味しいお蕎麦だったんだけどな。
そうだし、あそこの麺はね、あの、蕎麦湯がちゃんと美味しいんで。
はいはい、そうそうそうそう、本当に。
非常に美味しかったんですけどね、残念ながらですね、あの、社会社の倒産に伴って、こう。
残念だ、それは。とても残念です。はい。ミフカエルさんいただいております。ボルテス5レガシー、そろそろ簡単にでも感想を書こうかと思っていたけど、萩和さんがまだこれかららしいので、1点だけ先行で、吹き替え版の脚本書いたのは誰だということで。
あー、そういえば録画してまだ見てないや。
見てないんかい。
見てなかった。
はい。
録画して安心しちゃった。
安心しないでちゃんと視聴してください。ボアザンが進行してきて、それをボルトマシンが迎え撃ってた時、ボルトランダーの攻撃をランダーミサイルにしたのは誰だ。フィリピン版では両方、ランダー手裏剣って言ってたぞということで、はい、ジェイミー役のイサベルさんはちゃんと手裏剣って言ってくれてたぞ。向こうの人がリスペクトしてくれてるんだからちゃんと返さんか。以上、字幕版が当日最終日だったので吹き替え版と2本連続で見てきたものの数少ない不満点でしたということで、いただきました。ありがとうございます。
吹き替え戸田夏子かい？
いや、違うと思うよ。違ったと思うよ。でも、あの、ミフカエルさんのおっしゃる通りで、私も、はい、ランダーミサイルって書いてましたね。
うん、吹き替えじゃないや、その翻訳？
字幕ね。うんうんうん。あ、吹き替え、あ、吹き替え、ごめんなさい、吹き替えです。はい。
いや、だからさ、吹き替えの脚本書いたのって戸田夏子かい？
違う。違うと思うよ。 でもね、そうなのよ。
戸田夏子に対する風評被害。
風評被害。
はい。はい、すいません。
ダメですよ、いつまでたっても血のりを得たぞの話を引っ張っちゃう。はい。そうそうそう。ランダー手裏剣って言ってんのよ。
ボドクナリンクもひどかった。まあいいや、はい。ファンにあいつを使うな運動まで起こされちゃった人ですから、まあ、はいはい、
猛者ですからね、とはいえ、はい、ね、そうなんです。ちょっとここはあのミフカエルさんおっしゃっていたところは、はい、あのちょっと気になりポイントでは、そう、いずれあの現あのなんだろう、現地の俳優さんのリスペクトぶりはすごい、本当に見応えがありましたんで、ぜひ、いろいろツッコミどころもあるんだけどもね、愛があるいれば、もう、そんな些細なことはって言える作品でしたね。はい。ありがとうございます。はい。それからヘビレオさん。あれも最初は240センチとか3メートルは違うって言ってたと思うんですけど、もうそこに達してしまったみたい。つまり、カッカさんもそこに至る道の途中ということを諦めないで応援しています。だそうです。ありがとうございます。はい。愛あるメッセージ受け取りました。ありがとうございます。DSK さん、地下502階声優追悼会拝聴、小原のり子さんの代表作に未来少年コナンを誰も挙げなかったのがちょっと意外。ああ、そうでしたね。ハイジのペーターは上がったのに、エンディングの熱い中心蔵推しトークで年末に中心蔵見てみるかという気持ちにさせられた。やはり熱い好き語りを聞くのは楽しいということでいただきました。ありがとうございます。そうね。言われてみればコナン、小原のり子さんでしたね。はい。なんでしょうね、
うん、あの自分の中では未来少年コナンって別になんですよね。
おお、なるほど。
あのちゃんと見たことないんです。
え、意外。あ、そうなんですか。あ
の見る気がしないんです。
見る気がしない。あ、何、はい、それはあの
見る気がしないんです。
あの宮崎先生の思想性的な部分になる。
いやいやいや、そうじゃないんですけど、
はい、
なんかね、あの眠たいんですよ。
そうかい、
うん、なんか自分には眠たくてダメなんですよ。
ああ、まあ、はい、NHK だったからな。まあ、確かにストーリー展開って、でも、うん、ちょっとでも、あれだな、同意はできないな。
いや、いいですよ、別に。
うんうんうん、まあ、うん、そんなに冗長かな、うん。まあ、当時のね、アニメのなんだろう。テンポみたいなもの
は、あとね、 NHK の放送の仕方も悪かったの。
ああ、はいはい、
なんかね、きっちりやらなかったんだよね。なんか繰り返して変な回ばっかり放送したりとか、
うんうんうんうん、
なんかね、その通しできちっとやらないとか、変な時間にポツッと放送するとかね、本当なんか時間の埋め合わせみたいに使ってた時期があって、
はいはいはいはい、そうね。
いや、これどこからどういう風に見たらいいのってのが、
それは確かに
分かんなくって、今だとさ、ほらね、テレビもさ、うん、全部番組表出るからさ、何話とか出るから、
はいはいはいはい、
ね、例えば飛び飛びでやられてても、あ、例えば、うんうん、あ、じゃあ次ここ見ればいいんだなって分かるけど、
うん、
当時分かんないからさ、
そう、
ね、で NHK のそんなのなんてさ、ラテ欄に細かく書いてないからね。
そうだね、確かに。
そう、
まあ、あと映画があったのよね、なんか編集した、それもちょっとひどかった、それはちょっとひどかったのは覚えてる、はいはい、なんか全然わけわかんないつなぎ方してたのよね、あれは。うん。そうだよな。でも、やっぱり、あの、動きはすごかったよ。あの、小原のり子さんの、まあ、まあ、そういう演技力もすごかったし、
あと、やたら、マッドテープで、あの、
わかるけど、
来いよってやつ。
はいはい、知ってますよ。
あれ、はいはい、ジムシーって言うんだ、みたいな。それやたら聞いてた記憶がありますけどね。
やめなさい、本当に、
はい、あの、はい、好きな方ごめんなさい。
いやいやいや、
はい、まあね、所詮あの羽庭さんはそういう人です。
羽庭さんはね、はい、はい、いやいやいや、まあ小原のり子さん、
風上にも置けない人間なので、
はい、いやいやいや、まあそうね、うん、小原のり子さん、はい、確かに代表作コナン、
そうですね、
うん、もちろん
間違いない、
間違いないですね、はい、うん。大ボスさん、画像付き。最初になんだ普通のメロンソーダじゃんと油断させてからカラメルがアッパーカットを決めてきます。おすすめです。ということ。大ボスさんはさ、僕は、あえてこう、集中曲を狙っているのに、ずっとこのマズドリのご提案を、これね、売ってなかった。残念ながら。なんだろう。 地域限定なのかしら。夢のコラボって書いてますけどね。メロンソーダミックスプリンアラモードだって。どうなのよ。喫茶店では見
た。ダメっぽいよね。
喫茶店では見たことないぞ、こんなメロンソーダにプリンが乗ってるなんて。
喫茶店でこれ出したら、そこの喫茶店のセンスをちょっと疑う。
疑いますよね。だってプリンがぐずぐずに潰れるだろうし、夢のコラボってよく堂々と歌ってるなというね。
はい、いや、夢のコラボは夢のコラボなんですけど、それって、うん、あの、昭和後期の、
うん、
小学生が初めて洋食屋さんに行った時の夢のデザートじゃないですか、まあ、それって。
本当ね、そういう僕の考えた夢のデザートのレベルじゃないですか、本当に。
お子様ランチプリン、あ、お子様ランチ、あ、お子様ランチだとプリンついちゃうか。
うん、
洋食で、こう、食べ、
そうね。
プリンアラモードとメロンソーダ頼んでみたいな、あの決してできなかった、目の、あの手の届かなかった、あの理想的なデザートっていう意味では確かに夢なんですけども、
そういうことですか。
合わせりゃいいというものではないというのを理解していただきたい、
うん、なるほどね。そうだよね、
あのね、何かっていうと、あのコーヒー炭酸にしたりとか。
あ、定期的にいつも話しますけど、なんで定期的に人はコーヒー飲料を炭酸にしたがるんだろうかという、はい、これの回答を求めております。はい、千秀さんいただいております。塩辛を買ってきたので、明日の朝某ブルジョワな方のように埋めたことをひととき忘れて、なんでみんなこんなに蒸し返していただけるんだろう、この話を。そんなに、あれかな、変な、あれかな、印象に残っちゃう話だったのかな。いや、まあね、あの、あれなんですよ。でも、これにはちゃんと元ネタがあって、当時も話したと思うんですけど、先日 NHK の探検ファクトリーという番組でもやってましたけど、引っ張りだこ飯っていう有名な駅弁があってね、こう、壺に入っている駅弁なんですけど、あれって、上にこう、茹でた、タコが乗ってるんですけど、ご飯の中にタコボールが埋まってるんですよ。で、それがね、案外、なんていうの？ああいう、釜飯みたいな感じだから、おかずが大体全部上に乗ってると思ってるんですよ。で、上のおかず食べちゃうと、あともう単調なご飯だけだなと思ったら、中にタコボールが入ってたりするので、それで新鮮な驚きがあったんですね。で、それに、こう、僕は感動したので、同じようなことをやってみたいと思って、熱々ご飯の中に塩辛を埋没させて、記憶をなくすというね、そういう食べ方を、選んだ、開発したという、まあ、そういうことなんですよ。はい。で、いろいろとこれのバリエーションを考えてやってるんですけど、一番やっぱ塩辛が美味しいんですね。昆布、塩昆布でも試したりとか、梅干しでも試したりしたんですけど、やっぱ塩辛がやっぱりこう、ご飯の熱で、トロトロになるので、一番感動レベルがあった。まあ、この話これぐらいしておきましょうかね。はい。ということで、ありがとうございました。はい。今年もそろそろ、副社級も、起動していきたいと、のっそり起動しましたので、はい、また皆様からね、おき手紙をいただきながら、今年もやっていきたいと思います。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、本日は何やったんでしたっけ。書評の紹介、書評でしたね。はい、年に一度の、ブドウパン先生の、
いやいや、
お読みになった本の中から、
わかんないでしょ。
皆さんにこうくれてやろうという。
いや、そういう趣旨じゃないですけど。
言ったね、わしの読んだ経験を皆にくれてやろうというですね。
そんな
大変ありがたい、ありがたい回を。お送りしましたけれども、
もう一つ恒例になった F1 回はいつやるんですか。
私ですね年末から、はい、この収録までの間ですね、
はい、
やはりその、パーソナリティとして、
ほう、
やはり多少はネタを集めておいた方がよかろうということです。
なんと
映画を何本か見てまいりまして、
おっと、
一本はローハンの戦い、
はい出ました、
一本は今日見た、ジークジオンですけれども
まあまあまあ、はい、
特に、まあ、ジークアクスに関してはね、はい、まあ、ネタバレしてしまうと、その作品の良さというのが本当に半減どころか9割9分なくなってしまうような話ですので、まあ、ここでは本当はいっぱい話したいんですけど、はい、話さないとおきますが、
はい、
普段ですね、ファンタジーの起源とはどこにあるんだとか、
はい、
あれは元はここから出てるんだとか、
うん、
そういう偉そうなことをですね、講釈垂れてる人間がですね、
はい、
ローハンの戦いを見ていないというのは何事かと
は、
いうことをですね、はい、一言言っておいて今日は終わりたいと思います。
そこですか、
お疲れ様でした。
いやいやいやいや、見るから見るからどっちも。
それがね、
はい、
あのローハンの戦いなんですが、
はい、
最初普通にあの字幕版で見に行ったんです、
はい、
あの非常に満足して帰ってまいりまして、
うん、
んで近いうちに、吹き替えの方がですね、またあの国内のいろいろな有名な俳優さんが吹き替えのをやられているということだったので、はい、吹き替えを見に行こうかなと思っていたらですね、
うん、
今日はあのジークジオンを見るためにですね、
はい、
ちょっとあの劇場の、まあ、上映作品をチェックしたらですね、
はい、
もうなくなっていたという2週間っていうですね、
なるほど
あの大変あの興行成績が心配です。
はい、ありがとうございます。いやでも言ってみればあの正当なロード・オブ・ザ・リングのね、あのまあ、あれじゃないですか、流れの作品じゃないですか、アニメーション。
ただあれですよ、あの増補版の中でわずか数ページを膨らませして2時間の映画にしてるんですよ
そうなのよね、あの増補版が出た時ですら結構ね、あのウォッと思ったもんですよ、あのすっかり終わったもんだと思ってましたから、あの評論者版のやつでしょ、あのね、
だからしかも、うん、こう増補版では名前もついてない、
はいはいはいはい、
あの追試王ヘルムの娘としか出ていない、
はいはい、
場合によっては女としか出ていない子が主人公ですからね、
うん、うん、まあ言ってみれば蛮族同士の県境のこうい
やーでもね、
ですけど、
いやーよかったんだこれが、
はあちょっと、うん、じゃあ
ね、僕は良かったと思ってます。
なるほどね、はい、なんかほらなんていうの、海外にモチーフのあるコンテンツをまあまあまあ日本のそういうアニメーションの技術を使ってというような印象を持ってるので、うん、まあここがね心配でもあり楽しみでもありみたいな。
で作り方がすごい特殊な作り方をしてたみたいで、
ほう、
あの要はその映画、まあ、筋ができてから、
うん、
まず 3DCG で作ったんだって映画を。
ほう、はいはいはい、
要はだから CG アニメで作ったんですって。
はいはいはいはい、
でそこからその CG アニメで作った映像を逐一手書きに変えてったんだって
ずいぶんなことやってますね。
そう、
あそうですか。
だから監督がなんか3本ぐらい映画作った気がするって言ってるんで。
はあ、なるほどね、そういうことなのか。
まあまあまあ、その、映像の効果については、まあ、どうなのかっていうのは、それはその見た方のそれぞれの、まあ、感覚によると思うんですけど。
なるほどね。
まあ、自分としてはね、話非常に、あのというか、まあ、2時間非常に楽しく見ました、ね。
そうですか。はい、でも、なんか見るところによると、非常に、あの、興行成績的には、だいぶ心配。
厳しいと思う。
厳しい。
厳しいと思うな。
海外のそういう、
あの追試王ヘルムが強すぎなんだよ化け物なんだよ。
はあ、ちょっとそう言われると若干興味が、はい、あのあれ思い出すのよね、海外のそういう人気のコンテンツを日本のアニメスタジオがあってなると、ディズニープラスでやってたスターウォーズビジョンズっていうのがあって、はい、あれはスターウォーズのエピソードを日本のアニメスタジオがこういろんな各社がね、そうそうそう、はい、やるっていう企画があって、まあまあそれなりに面白かったんですよ。だからちょっと あれでそんなに悪い思いはしなかったので、はい、あのローハンもね、うん、いいかなというね。いや正直ね、
話にはまだ続きがあるんですよ。
ほう。
で、まあ、そのローハンの戦いを見て非常に満足したというのもあって、その自分の頭の中に結構その、まあ、いわばちょっとこう中津国モードになってるわけですよ。
なるほどね、うん
うん、でその中津国モードになってて、まあ、あとはまあ、ね、正月休みにもなったということで、
はい、
まあ、その寄席を買ってですよ、
うん、
それこそさっき、ね、カカがアマプラでっていう話をしてましたけど、
はい、
アマプラで力の指輪っていうシリーズやってるんですよ。
やってますね、はい、
で見たことなかったんですよ。
お
で第1シーズンの1話見たんですよ、
はい、
2話見る気がしない
あれはね、はいはいはいはいはい、まあまあまあいろいろ言われてます
っていう感じですか
ね。はい、わかりますよ、はい、それはね、はい、うん、
以上です。
はい、ありがとうございますそれ付け加える意味あったかな、それあったかな。
いやちょっとね、やっぱがっかりしちゃったんですよ。
いやいや、うんうんうん、まあね、いろいろ好感言われてることもありますからね、うん、ちょっとこう、
いやだからそのやポリコレのどうこうっていうのもあるんだけれども、うんうんうん、その、まあ、やっぱりその、うん、作り方 自体が、うん、っていう感じ。
はい、
うん、で主人公があれでいくとガラドリエルなんですかね、
うん、
なんですけど、うん、っていう感じで、
はい、
あまりその、まあ、ワクワクしなかったっていう感じ。
なんだろうね、こうキャラクターの魅力がちょっとこういまいちなのよね、あの作品は。
そうですね、う
ん、なんかね、その、うん、通じてそう思ったあの作品。私は全部見たんですけど、結局ガラドリエルも含めてなんかね、あの作品に登場するキャラクターの魅力がちょっと全然あのロード・オブ・ザ・リングに遠く及ばないなという印象があって、だからモチベーションを私も保つのは大変でしたよ本当に、
うん、であとやっぱりそのもう一人あのほら黒人さんがキャストされてるエルフが出てくるじゃない。
はいはいはい。
でその人の話が、まあ、僕1話しか見てないんであれなんだけど、
はい、
差し挟む必要あったっていう感じがあって、
うんうんうん、そうね、
だからそういう意味でもなんかこう散漫な印象なんですよ、
はい、
だから 1話なんだからその、うん、やっぱとっつきなんで、
はい、
まさにね今日見てきたジークアクスがそういうところあるんだけど、こうやっぱりこう掴んで、あ、この先どうなるんだろうって思わせるものっていうのがジークアクスはすごいあったんだけど、
はい、
まあ、あの人らはそういうのはうまいからね、うん、だけど力の指輪に関してはそれを感じなかったんですよね、うん、やっぱりね。
そうね、うんうん、いや分かりますよそれは、うん、まあね、まあ、シーズン2も一応ねまでちゃんとできてますから出すからってわけじゃないけど、
見たくないな、もうなんか、
うん、
もういいかなっていうか、いや自分はちょっと合わなかったっ
す、ね、はい、近々あの最近ねスターウォーズもまた動きがありましてね、まあマスターもすっかりご無沙汰でしょうけれども、ディズニープラスに移ってからはね、はい、
いやあのこれ前にも愚者級で愚痴ったような気するんですけど、
はい、
あの要はこうディズニープラスで公開してもう何年も経ったような、その、はいはいはい、ディズニープラス1000倍っていうか、そこでしか見れないその旧シリーズってどうして例えば CS のディズニーチャンネルとかに下ろさないんだろうね。
何なんだろうね、それは僕も不思議で。
CS にもディズニーのチャンネルってあるじゃないですか。
ありますよ、
BS だったの CS だったの、うん、なんかあるじゃないですか。
あります、はい、
だからそっち見てる人って何見てるんだろうとかちょっと思っちゃったりするんだけど、いや自分分かんないけどね、うん、CS のそっちのチャンネルは、
はいはいはいはい、そうですね、ちょっとね、
なんかディズニーのやり方はよくわかんないなっていう、うん、
面白いのは最近ディズニープラスで評価が高い作品で大体ディズニーが関わってない作品なんだよねいやディズニーが関わらなくて本当に良かったっていうね、ほら例の将軍だってそうじゃないですか。
あーはーは
ー、うん、あれはディズニープラス独占配信ですけど、真田広之のね、うん、だけど基本あれもスタッフは全然ディズニーと関係ない人たちがメインらしくて、うんうん、 なんかいろいろね、こう情報を見ますとね、こう、やっぱディズニーって本当にうるさいんですってね、こう、いろいろと。
あ、でしょうね。
口出しがあるんだそうです。ワードのチョイスも含めて。うんうんうん。だけど、やっぱりこういい作品を撮ろうとなると、少し距離を置いた方が、まあ、金だけ出せ、口は出すなで、それがいいんじゃないかというね。はい。
そうですね。
はい。まあ、そういうこともあるようでございますよ。はい。今日ね、ジダクサイさんも今日新年一発目の収録でしたけれども、今日いかがでしたでしょうかね。
いやー、楽しかったですね、久しぶり。一月ぶりですかね、収録自体も。
すいません、ちょっと間が空いちゃいましたけれども。
いやいや、年末とやっぱ1月はね、書類関係も忙しいもんで。
いやいやいや。
出さなきゃなんない書類がね、まだ2月ぐらいまであるんで。
いやー、そう。いや、私もそうですよ。そうね。消費税の計算がめんどくさいんじゃん、もう。
まあ、そこは税理士さんに私一番投げてるんですけど、今回、あの、源泉徴収の時のあの、定額減税ってやつが追加されてて、何言ってんだ、てめえっていう箇所を私が読み取らなきゃなかったんで。
なるほど。
は？
定額減税ね。
はい。あの、使い切ってるところはいいんですけど、使い切ってないところは、あの、還付の関係があるもんで。
はいはいはい。
はい。出さなきゃなんないんですよ、それを。ちゃんと。
わかりますよ。
で、そのところが、なんか書くところが増えてて、はぁ、めんどくせぇって思って。で、ね、しかもあの人間って、あの、もう嫌だと思ってるところには、あの、漢字が、あの、文章が入ってくるのを拒否ってくるんで、脳みそが。理解としてくれないんで。
はいはいはいはい。そうですね。
あの、10回ぐらい読んで初めてわかるみたいな。
ね。本当に、なんであんな分かりづらいんでしょうね。うん、
あの、せめて例を書いてくれっていうふうに。
そう。
あの、こ、あの、記入例を書いてくれればそこから読み解くのに。
分かる分かる。
あの、補助がないまま文章で書いてあるから、は？何言ってんだお前っていう。
うん。あの、ね、こう、フルネーム書かせる気がないであろう欄の小さい書類とかね、ここに書くんですかみたいな、あるじゃないですか。
ありますね。
ここみたいなさ。そうそうそうそう。
もうね、1月はね、結構憂鬱なんですよね。出さなきゃならない書類とかがいっぱいあるし。
いや、わかります。私も自営業の端くれ、この時期は本当に書類と格闘しております。はい。
まあ、本当にね、泣きそうなんですけどね。まあ、そんな中でね、まあ、久しぶりにお話できたので、
はい。
だいぶね、リフレッシュできたかなと思うんですけどね。
よかったです。じゃあ、また、コンスタントにね、マスターとも自堕落斎さんいろいろおしゃべりをしていきたいなというふうに思っておりますのでね。はい。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね。まあ、新年一発目ということで、私も、まだちょっと体調にね、波があるんですけれども、だいぶ、声もそんなかすれなくなってきましたんで、ちょっと今日まだ本調子じゃないなと思いつつも、無事に収録できたので安心をしております。はい。ということで、愚者教育室の皆様もね、本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日は、終わっていきたいと思います。本日も長時間にわたりまして、お聞きをいただきましてありがとうございました。お相手をさせていただきましたのは、私こと閣下と、
アニワと、
はい、私こと、今キラ光月の人を演じるんだったら誰がいいだろうかとずっと悩んでいた自堕落でございました。
あ、終われない。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
北国にひっそりと佇むバー愚者の宮殿。当店の名物はおっさんたちのよた話、ゲストの愉快なお話、そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます。置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けております。メールアドレスは mail@foolpalace.com、 メールのスペルは mail、 フールパレスのスペルは foolpalace でございます。またハッシュタグ愚者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと、我々がそのツイートに食いつく場合がございます。ちょっとした感想でも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんか。お便りお待ちしております。